こんばんはです。また来ちゃいました。普通に自分が気になるので続きを普通にやりたいっていう形で、ダラダラと、無駄に配信に載せてですね、やっていきたいと思います。はい、ですね、雑学豆知識、700連発のところの、サイトを、前回あからとまで、読んだんですけど、その続きをですね、行きたいと思います。もうほとんどなんだろう、自分のあったなこういうのっていうのを思い出すための録音を取るために放送してるみたいな感覚ですけど、行ってみたいと思います。早速行きましょう。サイト等はですね、まあ見る人いるのか知りませんけど、てか聞いてる人いるのか知りませんけど、一応、スレに貼りましたんで、まあいいや、はい。じゃあ行きましょう。ですね。あ、立ちて等だ、とまで行ったから、なか次は。ごめんね。なですね。行ったかな、自分さっきな。で、行きましょう。な。ナポレオン。ナポレオンは確かに毎日3から4時間しか眠らなかったが、実は昼寝で睡眠不足を補っていた。本当？そうなんだ。じゃあこいつずるいじゃん。3、4時間しか毎日寝てなかったらあれだけど、昼寝で睡眠不足を補っていたのか。微妙だな。で次、ニーニーゼミ。静けさや岩に染み入るセミの声、この国に読まれているセミの種類はニーニーゼミ。これ伊集院のやつで言ってなかったかなっていう気がするけど、ちょっと微妙ですけど。で次、ニワトリ。フランス語ではココリコと鳴くように聞こえる。ココリコか、微妙だな。コケコッコ、ココレッコ、ココレッコ、クック、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、もうわかんないですけど。はい。で、次、ネクタイ。日本人で初めてネクタイをしたのはジョン万次郎。へぇ、そうなんだ。なんか写真かなんかで残ってんのかな。で、次、ネズミ男。ゲゲゲの鬼太郎のネズミ男はハンガリー出身。ハンガリー出身？ドラキュラ4世の、下の男って書いて、なんでこれ、下男として、来日して、目玉親父を助けたことで、鬼太郎と知り合う。へぇー。あ、まあ、そういう、てか、ハンガリーなの？いいの？それ。どこがハンガリー州があるんだ？ネズミ男。謎だなぁ。で、次。ノーベル賞、ノーベル賞の賞金は約1億1000万円で、所得税法第9条に基づき税金は課税されない。これで税金取ってたらなんじゃろけってなりますからね。まあそれはね、はい。で次、ノコギリザメ。これわかんないな。ノコギリザメがまずわかんないもんな。ノコギリザメは実は A の種類って書いてあるけど、実はって言われてもノコギリザメがわかんねえ。で次、のどぼとけ。アダムが神様に隠れてリンゴを食べているとき、空から天使が降りてきた。慌てて残りのリンゴを飲み込んでしまったため、喉にリンゴが引っかかり、それ以来アダムの子孫の全男性の喉にはのどぼとけが出るようになったというっていうね。で次、のど自慢。1946年に始まった NHK ののど自慢。最初の頃は不合格を伝えるのに鐘、チューブラーベルという楽器ではなく、司会者が合格です、もう結構ですと言っていたが、もう結構ですを合格と勘違いする人がいたので、分かりやすく鐘で知らせるようになったと。それも知らない。本当にどうでもいいっちゃどうでもいいけど、まあこういうもんですからね、雑学。豆知識はね、どうすんのその知識ってやつですから。うわ、これ知らねえ。野良黒。 野良黒の本名は野良犬の黒吉。マジで？確かに犬で黒かったよ。本当？すごいな、知らねえやけど。野良犬の黒吉っつんだ。はい、で次、のれん。もともとは冬場に禅の家などで隙間風を防ぐ寒さよけのものだったが、これにヒントを得た商人が屋号などを染め抜き目印とした。なるほどね、これ使えると。素晴らしい。で、ハーブティー。ハーブティーの普及発展の一端を担ったのはヒトラー。彼は近代医学に代わるものとしてハーブを医療に使うように研究させていた。ハーブを医療に、もうバイオハザードみたいになってますよ。シソ食っただけじゃ別に回復しねえ。まあ確かにレッドハーブだけじゃ回復しないんですけど。で次、パーマン。パーマンはスーパーマンからスーを取ってパーマンとなった。スーパーマンみたいにかっこよくなくてドジするからついた名前。あ、そうなんだ。パーマンも別に原作読んだことあるとかないからな、自分は。スーパーマンのスーを取ってパーマンになったんだ。まあ、スーパーマンではない、その抜けてるところがあるよってことなんだ。へえ、これは知らんかった。なるほど。で次、ハウス食品。ハウス食品から発売されているカレーのパッケージ、商品すべてが左側にカレー、右側にご飯が盛り付けられている。これは人間の視線が左側から右側に動くことを考え、最初に視線が集中する左側にカレーを盛り付け、商品を印象付けるため。左側にカレー、右側にご飯が盛り付けられている。そうか、そうなんだ。逆側になった時って変に感じるかな。でも変に感じるな。カレーが左にないとなんかバランス悪い気がするな、なんとなく。うん、はい。で、ジータ書き込みあったんで、ジータ、レス読み40番、おっちゃんコント、まあおっちゃんじゃないですけど、はい。で41番、おっさんコント。だからおっさんじゃねえっつうの、20代中盤だっつってんの。中盤じゃねえな。旅行どこ行ったのと、ブログ参照。次ハサミ、てか箱根の方行きましたよね。ハサミ。レオナルド・ダ・ヴィンチがハサミを発明した。もうこの人何でもできるからね、すごいねこの人ね。なんだろうこの人。ハサミってある意味では、なんでハサミ、先端応力のあれが分かってたってことなのかな。まあいいや。で次、初めての SOS。 タイタニック号が世界で初めて SOS を発した船。まあめったにないからな、その SOS を発するときなんてね。なるほど。で次、バスはいいな。で次バタフライ。もともとは平泳ぎだった。1928年のオリンピックのアムステルダム大会で、ドイツの選手が自ら考案したバタフライで平泳ぎのレースに出場し圧勝。圧勝するわな。彼は平泳ぎの規定が手足が左右対称の動きというところに目をつけていた。続々真似する選手が登場し、1956年のメルボルン大会で独立種目になったと。だから当時はこれも平泳ぎっていうか、平泳ぎの規定が手足が左右対称の動きだから、手足が左右対称の動き泳法勝負だったわけだよね。だから平泳ぎと言ってるけど、だからバタフライもべったんべったんで手足左右対称の動きしてるから、はあ、圧勝だよそりゃ。てかズリーあいつっていう感じするよ、どう考えても。まあうまいその抜け穴をね見つけてって感じですけど、はい。で次、蜂の群れ。 蜂は群れを作り生活をしているが、新女王蜂羽化の前日あたりに新女王蜂が半分近くの働き蜂を連れて他の場所に新しい巣を作り移動する。あ、違うわ、ごめん、蜂は群れを作り生活をしているが、新しい女王蜂羽化の前日あたりに親の女王蜂が半分近くの働き蜂を連れて他の場所に新しい巣を作り移動する。これを分蜂という。分ける、封印の封。女王蜂は産卵以外のことをせず1年間20万個の卵を産むと。それはなんか聞いたことありますけどね。何個産むとかは知らないけど、産卵以外のことはしないっていう。でもなんでそいつが生まれるんだろう。てか、あ、そうか、そいつにはあれだ、ロイヤルゼリーだっけ。なんかちょっと別のもん与えてんだよね。なんか、ね、だからそいつが女王蜂になる。てか不思議な感じするわ。なんかそのシステム、どうしてそういうのができるんだろうな。不思議だな。どこにそういうプログラムが入ってるのか。で、次、パチプロ、パチプロと呼ばれる人たちの稼ぎは1日10時間以上30日間フルに働いて月収が30万から50万という世界、ボーナスとかありませんからね。しかもプロでそれですから、そういう意味ではなんだろう、楽じゃないよね。全然楽じゃない。10時間以上で30日間フルに、まあ働いてるというか遊んでる風に見られるけど、でもここまで来ると働いてるって感じだな。微妙な世界だな。で、次、パチンコ、パチンコは昔、大正12年以前はガチャンコと呼ばれていた。まあ、多分音関連でそういう風に、聞こえるようなものがあったんでしょうけどね。なるほどね。なんか弾飛ばすのがガチャンコガチャンコってなってたのかな。で、次、パチンコ玉、パチンコ玉遊戯機の認定及び形式の検定に関する規則というのがあり、この規則によると重さ 5.4 から 5.7 グラムという規定になっている。しかし実際には全国統一で重さ 5.5 グラム、直径は11ミリとなっていると。全国統一、まあ統一しなきゃね、パチンコだもんね。はい、で、次、ハチ公、東京都渋谷区の JR 渋谷駅前の中堅ハチ公銅像のハチ公は、東大農学部の上野秀三郎、英三郎かな、博士に、飼われていた秋田犬。で、次、林家金平、林家金平の出身は茶沢村ではなく、正確には新潟県千谷沢村、どうでもいい。で、あ、バラン、寿司や弁当などに入っている緑色でギザギザの葉はバランという。これは知ってたな、いろんなのにギザギザのあれ入ってますけど、バランっていうね、名前だっていうのは知ってますね。聞いたことありましたね、ずいぶん前に。で、次、ハリーポッター、J.K. ローリング上司の、原作は世界で1億1000万以上を売った大ベストセラー。出版しているのは、静かな山の社とか言って生産者なのかな、東京新宿という当時は無名だった、小さい出版社、本の翻訳権をめぐり大手出版社を含む数社がしのぎを削っていたが、生産者の松岡優子社長の命がけで翻訳に取り組みますという熱意が伝わり、従業員数名の同社が権利を獲得したと。お、大儲けだもん。わっしょいわっしょいですからね。もう命がけで翻訳に取り組みます。はあ、なるほど、でかいの拾ったね。よく勝ったねっていうのはあるけど、まあ、熱意が伝わってた。はい、で、次、ハレー彗星、今度ハレー彗星が大接近するのは76年周期で2062年。はあ、死んでんな俺。で、ハワイのカウアイ島、年間6日しか雨の降らない日がなかったのはハワイのカウアイ島。 350日も雨、年間降雨量12000mm、日本の6倍も珍しくなく、その結果ジャングルが形成され、映画ジュラシックパークの撮影になったところ。そんなに350日雨かよ、やだな。天気予報見る気しねえな、でも、はい、で次、バンコク。世界一長い地名はタイの首都のバンコク。クルンテープ、マハーナコーン、アモン、ラタナコーシン、マヒンタラユタヤ、マハーディーロックポップ、ノッパラッタナ、ラーチャーターニー、ブリーロム、ウドム、ラーチャニウェイト、マハーサターン、アモーンビマーン、アワタンサティト、サッカタットティア、リサヌカムプラシットっていうらしいですよ、バンコクって。どこにバンコクって書いてあった？お？シュッ、バンコクっていう字入ってた今のところ。さっぱりわかんねえ。単語数が12、アルファベット175文字。タイの小学生は入学すると一番初めに丸暗記させられるようだと。もっと短くしろよっていう。バンコク長なっけ、マジかよ、はい、長え、もう二度目言いたくねえもん、これバンコクでいいじゃん、うん、世界一長えよ、どういう意味なんだよ。もうなんかなんだ、ナメック語でシェンロン呼ぶみたいな感覚ですよね、ちょっとしたね、今ね。ポッポルング、プリピットパロですけど。まあいいや。で、次、パンダ。パンダはアライグマか。笹ばかり食べてるように見えるが、実はネズミや魚も食べる。マジで知らなかった。てか、魚食ってるパンダ見たことねえな。てか、ネズミも食うの、こいつ。まあ、クマだろうな。アライグマなの、こいつ。で、パンダの尻尾。パンダのぬいぐるみの尻尾は黒が多いが、実物の尻尾は色が白が多いと。これはね、なんか聞いたことある。上野動物園かなんかで、まあ、パンダ来ますよって言って、ぬいぐるみ作りましょうって言った時に、事前に調達してた写真が、真正面からのしかなくて尻尾が写ってなかったと。で、尻尾これ何色かねっつって思った時に、黒じゃねっつって黒にしたら白だったっていう。なんていうのかな、色のバランス、人間の感覚としての色のバランスで言うと、尻尾黒の方がなんだろう、いい感じで白黒バランスが出るんですよね。その尻尾黒にした方が尻尾も綺麗に、そのなんだろう、目立つし、デザイン的には尻尾は黒の方が、なんとなくいいような気がするんだけど、実は白っていうね、うん、はい。で、次、パンフレット。映画のパンフレットは興行成績が悪かった時の赤字補填だから料金は高い。まあ、料金高くても買ってくれるしね。だからまあその辺のバランスが取れてるから、いけるっちゃいけるんでしょうけど、はい。で、ピアノ、国産ピアノは 100% 静岡県産。100% なの？てかここでしかピアノって作ってないんだ。それは知らん。で、次、ビール。日本で初めてビールを飲んだと言われる医学者の杉田玄白のビールの感想は一言、まずいだったと。正しい正しいよ。いきなりビール飲んだらまずい、何これお父さん何飲んでんのみたいなやつでしょ、まあ、杉田玄白はそんなこと言うわけないと思いますけど。で、次、あ、またビール。ビールはもともと飲むものというラテン語のビベールから来ている。それがフランス語ではビエール、ドイツ語ではビア、英語でビアと変化したと、はい。で、次、ピカソ。ピカソの正式な名前、パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ファン・ネポムセノ・マリア・デ・ロス・レメディオス・クリスピン・クリスピニャーノ・デ・ラ・サンテシマ・トリニダッド・ルイス・イ・ピカソ。最後ピカソ出た、やっと ピカソの名前が長いっていうのは知ってたけど、まあ、こういう名前だっていうのは知らない。パブロピカソって頭とケツしか言いませんからね、基本的に。なんでこんな長くなってるの、あの途中のデとかロスとか、あのデが何回か、うん、デはね、デって入るのが3回ぐらいあるのかな。なんでそんな入れるんだよ、これがよくわかんない。で次、ビキニ、夏の海水浴場などで見られるビキニスタイルのビキニ、1946年にフランスのデザイナージャック・エイムとルイ・ルオールが同時に発表したビキニだが、最初は原子を意味するアトムと呼ばれていた。1946年西大西洋の、マーシャル諸島のビキニ、臨床でアメリカの原水爆実験が行われたことと関係してビキニと付けられたとか。なんで そうなのかがよくわかんないな、うん、謎だね。で次、ヒゲ、粗食の人ほどヒゲの伸びは早い。本当かよどういうてかね、あのこの辺が伊集院も言ってましたけど、この豆知識のね、あのなんつうの、細かい理由とかは抜きにして、ただ粗食の人ほどヒゲの伸びは早いって書いてある、この辺がなんか豆知識っぽいっつってたの確かに。で次、ピストル、警察官のピストルは重心 7.6cm、 重心 7.6cm、 そんなもんしかねえのか。それに比べて刑事用は 5.1cm と短い。 5.1cm しか重心ねえの、ピストル、そんなもんか。へえ。で次、ピタゴラスの定理、ギリシャの数学者ピタゴラスによって発見された定理、直角三角形の直角を挟む2辺の上の正方形の面積は斜辺の上の正方形の面積に等しいという定理。簡単に言うと、斜辺の長さの2乗は他の2辺のそれぞれの長さの2乗の和に等しいというもの、うん、っていうかこれ別にえ、これ雑学でも、なんだあのうん、てか教科書感覚じゃねえの今、うん、どこも別に何だろう、雑学、豆知識って感じがしないけど、うん、はい。で次、ビタミン B1、ビタミンの命名者はポーランドの科学者フンクだと言われているが、それ以前に、日本の鈴木梅太郎は米ぬかから抽出したオリザニン、つまりビタミン B1 を1915年に世界で初めて発見したと。ビタミンっていうその名前はね、その時はつけてないけども、オリザニンっていう、てかオリザニンっていうのがビタミン B1 のことなんだ。ややこしい、梅太郎頑張ったのにそうなんだ。で、ジータレース読み、42番、バンコクの正式名称って神の国みたいな意味だった気がする、覚えてないやと、バンコクは、外国の人が勝手に呼んだんだおと、てかバンコク、逆に誰がバンコクって言ってそれがここまで定着するほどバンコクになっちゃったんだろう。それも変な話だよね。だって人のさ、国の首都の名前をさ、お長えからこう言わねえつってさ、それでよくねってなったわけでしょ、うん、勝手に呼んでもいいけどさ、それが正式名称に近いぐらいさ、もう世界に知られるって何なごめんなさい、今飲み物飲みました。それがちょっと不思議ですね、どういう経緯でなったんだろうって思いますよね。はい。で次、ビタミン C、1日に必要とされる理想のビタミン C の量は 50mg たったのですけど、レモンでビタミン C を 50mg 摂取しようとすると果汁 100g、 実にレモン2個が必要だが、いちごの場合だと 50g、 いちご5粒程度で十分摂取できる。あ、そのレモンなんていうのかな、なんとなく印象としてそのビタミン C イコールレモンっていうのが すごい、ね、トップに上がってくるような感じしますけど、なんかいっぱい入ってる酸っぱい、レモンはビタミン C がわっさー入ってるとっていう気がするんだけど、実はイチゴだともっとあっさり取れるっていう、ね、それはなんか、ね、聞いたことあるな、ニュース番組かなんかでやってたの、うん、でも今てかよくわかんないけど、そのビタミン C、そのシーセン武田的なそのやつで、1000mg とか入ってるやつは、1000mg 摂取はできるんですかね、その体にちゃんと取り入れられるんですかね。あ、でもビタミン C って水溶性のやつだから結局流れて出ちゃうんだけどね、別に。うん、はい。で、いや、で次ビル・ゲイツ。世界でトップクラスの実業家のビル・ゲイツ、1955年にアメリカのシアトルで生まれた。何でも一番であれが口癖だった祖母から様々な影響を受けた。その一つに祖母から教わり完全にハマったのはトランプの神経衰弱。記憶力はいいってこと？で次、ファーストフロア。イギリスでは2階のことをファーストフロアと呼ぶ。ヨーロッパでは1階は0階である。0123なんだ。でもちょっと変な感じするけどな、0って何もないって意味じゃないの？0回0回っていうのは知らなかった。海外旅行とかしたことないし、わからん。で次、プーンギ。プーンギ、蛇使いがコブラを踊らせるときに吹く笛。どうでもいいわ。で、フカヒレ。中華料理のフカヒレの大半が日本産。九州の五島列島周辺。へえ、そうなんだ。あ、でもフカヒレだからな。で、フグ。これは知ってるな。フグの毒はテトロドトキシンと呼ばれ、肝臓や卵などに多く含まれる。テトロドトキシン、テトロドトキシン、うん、人間なら 2mg で絶命、マウスなら 1mg で5000から6000匹を殺せる。フグすげえわ、毒だわ、半端じゃねえ。2mg で絶命じゃ、お前どんだけだしっていう、もうちょっといけねっつって、あのちょっとついたら絶命ですよ。なんかしびれて泡吹いちゃうんだっけ。はい。で次、ブラックジャック、別名21です。親と子と別れて手札の合計が21かそれを超えてない高い点が勝ち。スペードのエースとジャックの21が最強。やっぱりスペードが一番なんですかね。で次、ブラックボックス。飛行機事故になると注目されるのがブラックボックス。航空機に取り付けられており、機材は2種類。一つは飛行速度、高度、進路などの飛行中のデータを記録するフライトデータ。もう一つは直前までのコックピットの会話を録音したコックピットボイスレコーダー。海など水中に落ちた場合でも水分で電気が作動し、1ヶ月にわたって音波を発信し続けて位置を知らせる。かぁ、すげえな。陸上でも発見しやすいようにオレンジ色に塗装の上蛍光テープが貼ってある。すごいな、ブラックボックス。ブラックじゃねえけど、うん、まあそういう意味じゃないけど。で次、プラットホールの一番線。電車の駅のプラットホールの一番線は駅長室に近い方から一番線となっている。しかし何かの理由で一番線より駅長側に乗客用ホームができると混乱を避けるため0番線とつけることもある。はあ。で次、フランケンシュタイン。怪物には名前がない。実は作った博士の名前がフランケンシュタイン。これは、そうですよね。フランケンシュタインの怪物が、やつだよね。ハッちゃんだよね。ハッちゃんじゃないですけど。 これはそこそこ普通の常識じゃないけど、あでもそうか、知らない人いそうだよな普通にな。まあ、あっちの怪物の方がフランケンシュタインっていうなんとなく気もするしね、うん、そんなになんだろうイメージ、フランケンシュタインっていう名前がなんかマッチしてるような感じするしね、なんとなくだけど。で次、ブリ、ブリは地方によって呼び名が違い、成長しても名前が変わる出世魚。東京では若し、稲田、わらさ、ブリと変わり、関西ではもじゃこ、わかな、つばす、はまち、めじろ、ブリと呼ばれる。全然魚わかんない。あの若し、稲田、わらさ、ブリぐらいは聞いたことあるけど、もじゃこ、わかな、つばす、はまち、めじろ、ブリ知らん。で次、ブルージーンズ、ブルージーンズの青色はインディゴブルーと呼ばれる。その名が示すようにインド産の染料でデニムの生地を染めたもの。最初にブルージーンズを作ったのはリーバイス社、アメリカのジーンズメーカーの創業者で、当時炭鉱夫だったリーバイストライスと言われる。なぜ彼が自分のジーンズを青く染めたかというと、青色はガラガラヘビよけに効果があると炭鉱夫の間で言われていたためらしい。デニムのブルーはガラガラヘビよけっていうのは伊集院のやつで言ってました、はい、チトンのやつで。で知ってましたね、それはね、ガラガラヘビよけだっていうのは知ってた。でも本当かどうかは知らない、そのガラガラヘビ余計になるのかどうかは知らないけど、そういう風な話は、聞きましたけどね、はい。で次、フレミングの右手の法則、イギリスの物理学者フレミングの考案した電磁気学上の力の向きを表した法則。右手の中指、人差し指、親指をそれぞれ直角に広げた、場合、中指、人差し指、親指を直角に広げるわけですね。なんて言うんだろう、知らない人はなんか見てください。まずピストル型っていうんですかね、まず親指と人差し指をピンとねまっすぐ伸ばします。で中指を人差し指に対して、平行にしないで中指曲げてクイッと曲げてやれば、フレミングの右手の法則、電磁力ですね、電気、磁界の向きで、力ですけども、ですね、人差し指を磁気の向きに、親指を導線の向きに合わせると中指が誘導電流の向きを示すと、はい。で自分間違えました、左手の法則と間違えました、ごめんなさい。で、フレミングの左手の法則、左手の親指、人差し指、中指を互いに直角に開くと、これこの左手の場合ね、指は直角座標を示すような形になります、はい。中指を電流の向き、人差し指を磁界の向きに合わせると親指が電流の受ける力の向きを示すと。自分はフレミングの左手の方を言ってました。使わないと忘れちゃう、右手と左手。自分で読んでんのに忘れてる、ダメですね。で次、フロッピーディスク、開発したのは日本人の発明家の、中松義郎、ドクター中松、これは有名ですね。フロッピーディスクはドクター中松が開発したやつですね。でプロペラ飛行機、1903年アメリカのライト兄弟が12馬力のエンジンで飛んだのがプロペラ飛行機の最初。なるほど。でジーダレッスン、43番おっちゃんコント、おっちゃんじゃないんですけど、緑の画面見た後スレとか白い画面見ると目が変にならないと、チカチカするね。もうチカチカする、この緑やめてほしいもん、もう。いいや。次ペコちゃん、富士屋の店頭にある人形は身長1メートル、体重15キロ、3サイズはバスト58、ウエスト55、ヒップ63、昭和25年生まれ、推定年齢6歳。 ペコちゃんが生まれてしばらくして一人だと寂しいからと友達としてポコちゃんの誕生。ペコちゃんより一つ年上の7歳。あ、ポコちゃんは7歳なのか。あいつ一人でも楽しそうですけどね。下メロって出してますから3サイズ決まってんの？決まってんだこれ。知らんかったな。はい、次ベストセラー、聖書は推定25億部以上売られているベストセラー。世界中で読まれている。これベストセラーっていう言い方していいの？これベストセラーっていう言い方なんかちょっと違う気がするけど、聖書に関しては。はい、で次へそ。へそは体の表面上で唯一汗をかかない場所。汗腺がないってことか、ここには。なるほど、ちげえじゃん。で次へそと唇。汗をかかない部分はへそと唇って書いてある。のせんなよ両方そういう風なの。へそと唇が汗をかかない。確かに唇汗かかないよね。唇汗 かいたら大変やね、うん、やだな、唇汗かくようだったらな、気持ち悪いな。で次、ペットボトル、原料のポリエチレンテレフタレートの頭文字 PET から来ている。ポリエチレンテレフタレート、まあ、これ化学やってる人だったら中学高校、化学やってる人だったらこれ知ってますね普通に。でペットボトル入りのビール、ペットボトル入りのビールが販売されないのはペットボトルに通気性がありすぐに気が抜けてしまうためと。うん、でもなんかで聞いたことあっけどな、うん、で次ヘビ。ヘビの尻尾は肛門より後ろ。お？ヘビの尻尾、肛門より後ろはヘビの尻尾っていうところなのか。はあ、でっていう、うん、はい、で、ヘビ使い座11月30日から12月17日。これさ、蛇使い座が入って13星座の、うん、になっなんだその、 ありますけど、そういう風な話前にね。でももうやっぱダメだったね。蛇使い座は全然そのメジャーになりませんでしたね、うん、セイントセイヤで出てこないとダメですね。蛇使い座がおそらく、うん、ゴールドセイントで出てこないと無理ですねおそらくね。蛇使い座ね、なんか微妙だもん名前も、うん、で次ヘリコプター。考案したのはレオナルド・ダ・ヴィンチ。またヴィンチだよお前ヘリコプター。でもなんかダ・ヴィンチのなんか、うん、特集的なものをやってた時に、なんかこの人いろんなもん書いてるんだよね。その発明してんだよね。なんか書いたりさ、そのイメージスケッチみたいにしたりとか、うん、だからヘリコプターまで考案してんのかよ。すごいと思うよ考案しただけでも。だってこうすれば飛ぶんじゃねっつんで、もうこの人すごいわ本当。はい、でこれもね、テレビでやってたの見たな、これヘルツ、静岡県の富士川を境に、東は 50Hz で西は 60Hz の2通りの周波数があると。これどうにかしねえっていうのあるけどさ本当に、日本で本格的に電力供給が始まったのは1896年に浅草火力発電所がドイツの AEG 社から発電機を導入してから。この周波数が 50Hz。 翌年大阪電灯はアメリカの GE 社から 60Hz の発電機を採用したから、東と西で 50Hz、60Hz で周波数が違えと。電力これねどうにかできんのこれ。これめんどくせえと思うよどう考えても。どうしてこうやって分かれるかねはい、で次、膀胱。膀胱は中身が空っぽの時は壁の厚さは 1.5 センチくらいあるが、1.5 センチ、そ こそこ熱いと思いますね、そういう 内臓系で言えば。なんとなくで尿でいっぱいの時は厚さ3ミリ程度になり、3ミリ中が透けて見えるぐらいになる。へえ。てかそんだけなんだろう、そんなにブニョンブニョンなんですか。てかそっちの方がいいかもしれないけど、へえ、3ミリギリギリじゃん。もうなんかすげえ怖えわそれ。それ想像すると怖え。で次、これはね、伊集院のやつで聞いた、自分も自尊のラジオで聞いたけど、これ本当っていう。でも本当っぽいけど、ボーリング場の靴、ボーリング場にある貸し靴がダサいのは盗難防止のためっていう。わざともう持ってってこれ履けねえよっていうことにするためにダッセーって。ってかボーリングする時にしか履かないっていうか履けねえみたいなデザインにしてるっていうね、それは聞いたことあって、で確かにそのなんだろう、うんって思うけど本当なのかねこれ。正直さ、本当にさ、どうなんだろうこれ、適当にマジックで吉田とか書いちゃえばいいんじゃない。あ、そしたら吉田さんに持ってかれちゃうな。それじゃダメなんだ、はい、で次、ボーナス。民間で初めてボーナス制度を作ったのは現三菱商事の三菱商会、明治9年に日本初の月給制度同時に採用。不思議っちゃ不思議だけどね、ボーナスってね。まあ同時に採用したんだ、すごいね。で、へーぐらいですけど。でボール、プロ野球で使われている公式ボールは2枚の牛革を木綿糸で縫い合わせて作られている。その縫い目の数は108。公式ボールはアメリカ大リーグの公式ボールを参考に作られているが、それまで130あった縫い目が戦後間もなく突然108に変更になったと。108、あ、じゃあだからもう間隔が決まってるからちょうど108なんだよね。全部そのこの直径でとかなんかいろいろやると、なこの周のね、あの長さがいくつで、それの間隔が、いくついくつ間隔だから、108でちょうどぴったりみたいなあるんでしょうね、はい。ポール・マッカートニー、次。日本公演で来日の際麻薬取締法違反で、帰国させられたことがある。ポール・マッカートニーが全然知らん。で次、ホコ天。日本で最初にホコ天、歩行者天国を始めたのは銀座、新宿などと思われがちだけど、実は1979年には北海道の旭川市で試験的に実施したのが好評で全国に広がったと。歩行者天国、はい。で次、蛍の光。蛍の光は子孫を残すためのコミュニケーション手段。光り方も地域性があり、東日本の蛍は約4秒ごとなどに5等なのに対して、西日本のものは約2秒。この辺もね周波数が効いてますよこれ。その境の中部地方は約3秒。なんでなんだよ、西日本2秒で中部地方入ると3秒で東日本は4秒ごとなんだ。ちょっと東日本の方だろ元気ないね、そういう意味では。西日本の半分か、西日本の世話しねえな。そうしたのな、ピッカーピッカーピッカーピッカーだな。そうなんだ、はい。で次、ホッチキス。アメリカではステーブラーと呼ぶのが一般的でも、実はホッチキスは人物の名前からベンジャミン・ホッチキスという兵器研究家が発明した。日露戦争で使用されたホッチキス式機関銃の発明者として有名と。へー、ホッチキスっていうのはなんだろう、そのものなんかもうホッチキスっていうものにだと思っちゃってるけど、これは別にそう言って人の名前でとかいうのは知ってたけども、でステーブラって読むのも知ってたけども、でももうあれホッチキスだけどね、日本だと、もう勝っちゃったねそっちの方がね。 もうホッチキ、ベンジャミン・ホッチキスっていう人が兵器研究家で、日露戦争でホッチキス式機関銃、はあ、そんなもん発明してんだ。ホッチキス式機関銃ってなんだろう、どういうこと。あのガシャンと上外して、そこに上から針的なもので、あの弾入れてカシャってね、あの指挟まないようにちゃんとあのバネやって、で、ガチャンってね、何がガチャンなんだかよくわかんないけど、はい、で次ポパイポパイはほうれん草を食べると力が出てくるが、最初はキャベツだった。本当かよ。え、っていうかこいつは、あー、草ならいいんだこいつは野菜ならいいんだ、緑のなんか葉っぱだったら。はぁ、最初キャベツなの。ってかキャベツも、キャベツ食ってなー力出てくるって安いなポパイな。ほうれん草もなんかよく考えるとなんか不思議だけど、その設定、ほうれん草食うと元気出てくるんですよつって、うん、珍しいなお前っていう感じですけど。で次ホルモン焼き。ホルモン焼きとはホルモンの分泌に影響のある食べ物でも、牛、豚などのホルモンを分泌している部位を焼いて食べるものでもない。ホルモン焼きに使われる内臓はゴミと呼ばれるもので、本来捨ててもいいもの。関西では捨てるをホルという、ホルモンがホルモンになりホルモンとなったと。ホールモンと、ホールモン、もうそんなゴミだと、ホルモンだろうと、それがホルモンになったと。でちょうどホルモンの分泌とかのホルモンと合体というかに思われて、もうややこしいね、うん、ややこしい、ややこしい、ものすごいややこしくしてる何か、うん、でですね、マクドナルド次、マクドナルドの呼び方は関東ではマックと呼び、関西ではマクドと呼ぶと、うん、これはまあそうですね、関西出身の人間が知り合いにいますけど、それはマクドって言いますね、うん、そうマックとは言わない、マクドと呼ぶ。で次もう一つマクドナルド、日本マクドナルドの社長藤田伝は、創業当時マクドナルドを100年食べ続ければ日本人は金髪になると豪語していたが、30年も待たずに多くの若い人がその通りになったとマクドナルドを100年食べ続ければ日本人は金髪になるとおっしゃった。はあ、どうしちゃったんですか伝ちゃんは。だから、だからどういう意味で言ったのかもちょっとよくわかんないけど、そのマクドナルドを100年食べ続ければ日本人は金髪になるっていう表現が、その西洋のそういうものを100年間そうやって続けていくようなことがあれば日本人も、まあ、髪を染めるっていう意味合いで言ってんのかわかんない、その金髪になるっていう表現がその外人っぽくなる、そのなんていうのかな、そのマクドナルドがもうその非常に、当たり前のものとしてそうやって定着しててっていう感覚だから、西洋人的な感じになってるはずだっていう意味合いとして言ってたのかもしれないけど、この随分遠回しだけど、30年も待たずに多くの若い人がファストフードを食い、髪を染めて、っていう感じになってるから、なっちゃったね先に、はい、で次マグロ。マグロはイワシなどを追いかけたり、シャチなどの天敵から逃げるために時速100キロを超すスピードを出す。っていうかさ、どうしたらそんなにスピード出せんだろう、あれすごいと思うよ本当どういう構造してんの。で、ジーダレスミ45、ポパイは西洋人の割にはヘルシーな飯食ってるねと、てか便利ですよ、適当にほうれん草食わしたらいいんですもん、 もうそれだけで、あ、とりあえず、はい、もう妙な、あれ筋肉っていうのかよくわかんないけど、なんだこの腕っていう感じになりますからね。なんかそういうロボットなんじゃないかと思いますけど、はい。で次、マジンガー Z、 マジンガー Z の発信する場所は汚水処理場。あれ汚水処理場なんだ。あれなんかベカーって開いてプールみたいなとこからベコーって出てくる、記憶があるんですけど、あれ汚水処理場からあいつ出んの、黒金の城が。やだな、汚水処理場から発信っていうのも、すっごい臭そうっていう、はい。で次、マスクメロン、マスクメロンのマスクはフランス語のマスク、蛇行のようないい香りがするという意味から。マスクメロンの良し悪しはネット、網目が細くあり、その一本一本の盛り上がりが 力強いものが美味しい。そうなの、それは知らんかった。はい、マメガニ騙し、世界最小のカニはマメガニ騙しっていうのがいるらしいです。マメガニ騙しっていうぐらいだから、なんかでもマメガニ騙しってマメガニっていうのがいるのかな、わかんねえや。世界最小のカニ、日本近海に生息、甲羅の幅が3ミリしかない、ちっちゃい甲羅の幅が3ミリ、ちっちゃいな、てかダニっぽいな、ちょっとした気持ち悪いっていういっぱいいると。はぁーんて。次、マヨネーズ、マヨネーズは冷蔵庫より室温がいい、10度から30度の時乳化成分が安定しているから。あ、そうなんだ。え、マヨネーズってまあ10度から30度だから、まあ、夏場は置いといて、まあ、夏場はまあそこそこまあ日陰のね、その日の当たらないところに置いとけばっていうのはありますけど、じゃあマヨネーズは全然室温の方がいいんじゃないですか。関東に住んでる私としてはですね、10度から30度って言ったら、室温に外にほっぽり出してる方が多分いいですね、うん、はい。で次、マラソンの距離の測り方、マラソンは普通 42.195km とされているが、この長いコース距離を正確に測るには実際に 50m のワイヤーロープの巻き尺で測るという方法が取られている。約840回も計測を繰り返し全コースの距離を決める。しかもその時1回ごとに気温の変化による膨張の誤差を計算し、正しい数値に近づけるという手間のかかる作業を行っている。しかし現在国際的に公認されているマラソン大会では3台のメーター付き自転車で測り、その平均値で 42.195km としている。またなんか本当にめんどくせえことやってんだな。 42,195m だから、まあでもさ、コースのこの真ん中をちゃんと通ってってこと、そのここアウトインアウトで通っちゃったら 42.195 じゃなくなっちゃうねっていう、なんていうのかな、これわかんないけどさ、こんな面倒が 50m の巻き尺840回、アホらしいって思うけどな、もうちょっとなんかできねえのと、うん、今は、3台のメーター付き自転車で測るらしいですけど、でも自転車で 42.195km 走んのか、その平均値で出してると、はい。で、マリファナ、紀元前3000年頃古代人によって麻酔薬として使用されていた、かなり本格的な手術を行っていたらしい。すげえ。いや本当にすごいね、だからマリファナでちょっと感覚に、なんだろう、なんかどっか行っちゃってる時に、麻酔薬として使用してたのか、すげえ。てか本格的な手術がなんでできんのよ、内臓の位置とかあれが分かるってこと、 はい、で、ジーターレス読み46番、のびちゃんがしきりに大学の講師がマグロに惹かれるとか衝突死するとかそういう話をしてたって話をしてた、そういう話をしてたって話をしてた。マグロに惹かれる、でも100キロ以上マグロ来て、でマグロもだってどうやってブレーキするのあいつ、てかマグロってずっと動いてんだっけあいつ。そうだマグロ、あれでもマグロって止まると死ぬんだっけあいつ。惹かれる、てかマグロに惹かれるよね、ちょっとした魚雷ですからね、衝突死とかするよね、イーって向こうから来てガンってぶつかったら確実にもうプカーっていくよ、完全ちょっとした魚雷だもん、あのマリオの世界に出てくるキラーみたいなやつですもんあれ。あ死ぬよ、ペコって当たってデデデデデデデデデンデデンデデ、一気死にますもん、一気とかじゃないけど別に、人間はね別に二気も三気もいませんから。あの配管工のひげ親父は何期も言いますけど、そうかマグロに惹かれるって死ぬのやだな、衝突死とか。でも真面目な話、100キロのスピードで、しかも結構マグロでかい、まあでも自分がイメージしてるのクロマグロですけど、そのそれなりにでかいイメージでね、本当にちょっとしたあの魚雷みたいなのが来るじゃないですか、でバコってぶつかった時に本当にもう骨折れるよね、骨折れるし多分かなりまずい状態に、うん、下手するともげる可能性があるんじゃないかと思ったりしますよ真面目に、でも水中だからそうでもないのか、水中だからもげはしないけどバゴっていって骨がグニグニっていそうな気がしますね、水中だから余計だな。はい、で47番、マヨネーズは常温保存と、いやじゃじゃじゃじゃ、いやなんかあの常温保存の方がいいらしいですよ、あのこれに書いてあるのをそのまま信じればね、マヨネーズの効で10度から30度が乳化成分が、安定してるからあいいらしいですよ、でも冷蔵庫に自分の入ってますけどね、うちのは、ていうか大体の高家庭のやつはそうなんでしょうけど、常温保存してる家ってあんまり見た記憶はないけど、あんまっていうかほとんどない、っていうか記憶にない、うん、うん、そうなんだ、10度から30度、まあでも なんだろう、いいんでしょうけど別にね、冷蔵庫に入れても、はい、何の問題もないでしょうけどね、乳化成分が安定するとかって、まあ別に普通に冷蔵庫に入ってても何とも問題ないですけどね。で48、魚雷って怖いねと、魚雷って怖いねっていうか別にもう武器兵器ね、そういうのあれば怖いですからね、ってか怖いっていう言い方も、うん、危ないです、普通に危ないです、兵器武器ですからね、はい、うん、あの沈黙の艦隊よりですけどね、沈黙の艦隊魚雷怖えって、うん、地味だ地味な戦闘だけど怖えって、はい、まあ、いいや。で49番、亀踏み続けて命が増えればいいのにねと、そうしたらね必死こうきますね、あのベーンベーンって言ってでも亀もねあんなにね硬い甲羅でうまくきちんと跳ね返ってくるやつないんだよね、うん、で蹴って真上に上がんなきゃいけないじゃないですか、蹴って真上に上がってまた蹴って真上に上がってたから意外とあれ疲れんですよ、しかも片足で当ててるでしょあれ、しかも右手上に、右手か左手か忘れたけど上に上げてなきゃいけないしね、ベーンベーンベーンつって、でね音変わってねピロリロリロリつってワンアップしてくれりゃいいですけど、そしたら必死こきますけどね。で50番、 マヨ常温は聞いたことがある、だいぶ昔にと、冷蔵庫に入れてるけどと、うん、冷蔵庫に入れちゃうけどね、なんとなくね、うん、やっぱなん、うん、なんかあぶねえ気がするっていうね、うん、そうですね、そういうのがありますけどね、はい、で、次マンボウ、地球上で最もたくさんの卵を産むのは、魚のマンボウ一度の産卵で3億ほどの卵を産むが、もともと体の弱い魚で成魚になるのはその中で 2,3 匹と、だから3億分の 2,3 しか、きちっとした、成魚になりませんと、うん、3億だからね、うん、だからあいつのほほんとした顔してるけど、なんとか生きてるやつがいるっていう、うん、それだけ埋める力を持ったからなんとか生き残ってきたっていう、3億分の3とかめちゃめちゃ確率低いですけどね、ほとんどよくこいつら絶滅しなかったなって感じですけどね、3億産んでんのに 2,3 匹かよ、きついやん、1億分の1だもんな、ほとんどな、はい、で次、マンホール、一般的に街で見かけるマンホールの重さは 44kg、 実は鉄製ではなく鋳物製と、鋳造したものですね鋳物なんですね、鋳物、はい、でマンホール、もう一つ、マンホールは蓋が落ちないように丸くしてある、うん、四角とかにしたら落ちますからね、斜めってスコーンってね、斜めになってずっとずれた時にガチャーンと落ちますからね、危ないですからね、うん、蓋が落ちないように丸くしてあるっていうのはこれ有名じゃねえのかな、そうそうそう、で次、ミッキーマウス、初めてのトーキーアニメーション蒸気船ウィリー号にミッキーマウス初登場、よくっていうか、なんだろう、ミッキーの使ってるそのアニメの映像として使われてるので、蒸気船ウィリー号の映像って使われませんかね、あれ違うのかな、結構テレビでそこのそれを使ってるところを見たような気がするんだけどな、俺勘違いしてるかなで次、ミノモンタ、ミノモンタの本名はミノリカワノリオ、芸名は頭文字を取って、頭の二文字を取って、姓はミノ、名前は当時人気のあった、競走馬のモンタさんから取ったと、ミノリカワノリオなのはまあ なんかで知りましたけど、下が分かんなかった、頭二文字取ってミノはあれだけど、モンタってどっから取ったのかなと思ったら競走馬なんだ、競走馬のモンタさんっていうのがいて、ミノモンタにしたんだ、ミノモンタさんあれこの人って競馬実況かなんかって知ってたっけ、キャスターだけど、あれそうなのかな、わかんねえよ、で次、ムニャムニャ、携帯型ミニ仏壇のネーミング、群馬県前橋市にある赤ギロア、岩崎博社長が制作、若い夫婦から、これミナゴだっけ水子だっけ、また忘れちゃった、俺何度もここ分かんなくなっちゃう、供養の簡易仏壇作りを依頼されたのがきっかけ、携帯型ミニ仏、携帯型ミニ仏壇、ムニャムニャっていうの、名前がすげえふざけてる感じがするけど、いいのかなこれ、で次、メロンとスイカ、メロンやスイカは果実のようだけど、園芸学上の分類でいうと果実ではなく野菜に属するもの、園芸学上で果実として定義されているものは苗木が成長して実が、なり、その後も数年にわたって実がなる作物を指しているため、1年生のメロンはこの資格を得ることができない、苗木が成長して実がなって、その後も数年にわたって実がなるところだから、1年生のメロンはダメなのか、うん、知りませんでした、メロンもダメなんですね、 でジーターレスミ51番、低カロリーのマヨネーズはマヨネーズっていう名前を使っちゃいけないって知ってたと。低カロリーなマヨネーズはマヨネーズっていう名前を使っちゃいけないから、あ、ハーフ、ハーフ&ハーフとか、違うわ。あれ、低カロリーなマヨネーズってなんて書いてあるの？だったらマヨネーズとは書いてないのか。なんて書いてある？全然記憶にないぞ。ほう。で52番、ムニャムニャのさっきのあの携帯型仏壇ですけど、ミニ仏壇ですけど、ない若い、ない若いとか、きっとそれっぽい当て字がされてるんじゃねと。ムニャムニャね。なるほどね。はい。まあひらがなじゃないと思いますけどね、さすがに。あ、キューピーハーフか。53番、低カロリーなマヨネーズキューピーハーフ。もうキューピーはキューピーマヨネーズ、キューピーらしいですけど、あの前にここ、前にってあの前回自分がここを読んだ時にキューピーがキューピーマヨネーズ出してるやってましたけど、もうキューピーイコールマヨネーズ感覚があるから、キューピーハーフって言えばもうマヨネーズっていう感じがするっていうね。あ、そうか、なんか成分とかそういうあれで、あのマヨネーズって言っちゃいけないレベルなんだろうな、低カロリーなやつは。なんかに引っかかっちゃってんだな、その定義のところに。だからマヨネーズって言葉使えないんだ。知らなかった。マヨネーズっていうのはマヨネーズっていうあののが訛ってマヨネーズになったっていうのは、あの味の素かなんかのホームページで前に見たことあった。マヨネーズ、マヨネーズが訛ってマヨネーズになったよっつって、味の素のね、あのが出したね、マヨネーズ関連のね、あのスーファミのやつでも 見ましたね。スーファミのゲームで味の素が出してるやつがあって、あのなんかプレゼントかなんか、プレゼントというかあの応募してなんか当たんないと、売ってない非売のやつだったと思うけど、それでねもう見たね。もとこちゃんのなんとかクッキングってやつね、自分が別に当てたわけじゃないんですけど、それやったことありますね。で54番、キューピー以外がハーフな前を作ったら名前どうすんのかなと。カロリー半分のやつどうすんのかね。カロでも、まあ、どうすんだろう。どうすんだろうな。とキューピー以外とか味の素とかが作るってことですよね。味の素もカロリー関連を抑えたやつって作ってないのかね。作ってないのかな。でもドレッシングっていう感じじゃないしな。なんて言えばいいんだろう、マヨネーズのやつを言い方変え、言い方を、そのなんだろう、マヨネーズだなってわかるけれども、わ、マヨネーズって言葉を使わないで、難しい。キューピーはキューピーでなんとかなるからいいね。キューピーハーフって言えばなんかマヨネーズそこそこ想像できるもんな。味の素はどうするんだろう。他のところもさ、どうしてんだろうね、名前ね。他のやつ売ってないことはないと思うんだけどね。キューピーだけハーフで出してるのって、そういうカロリー抑えめのマヨネーズ出してるのってわからんわ。で次いきます。メンデルの法則、オーストリアの植物学者メンデルが発表した、遺伝に関する法則。その法則はまず遺伝的に異なったものが交配を行った場合、そこから生まれる雑種第1代には優性形質がだけが現れるという優性の法則。そして雑種第2代には優性を表すものと劣性形質を表すものが分離して出てくるという分離の法則。例えば黄色いエンドウ豆と緑色のエンドウ豆を交配すると、その子供は優性である緑色のエンドウ豆になる。 そしてその子供同士を交配すると劣勢である黄色いエンドウ豆と緑色のエンドウ豆が分離して出てくる。人間で言えば ABO 式血液型の遺伝がこの理論で説明できる。現代遺伝子学の基礎となっている、うん、AA と AABB のやつで AB で A の方が勝つから AB ってなると A の方が出ちゃうんで A 形質が出てきて、AB と AB ってなると AA のパターンと BB パターンも出てきちゃって AB パターンも出てくるんだけど、そうするとその BB のやつに関しては劣勢のやつがまあ分離して、っていうことですよねこれね、自分が今言ったのでこれ通じてんのかなこれ、まあいいや、モーター次、国産初のモーターは、明治43年に創業された日立製作所が同年鉱山用に開発したのが第1号。パワーは5馬力。鉱山用に開発したんだ。5馬力か。まあ初だからね。初のモーターだからね。まあそれでも、はい。で、ジータ強み55ヘルシーズとか、ヘルシーズがヘルシーズシリーズ第1弾マヨネーズってこれマヨネーズかかっちゃったそこつってかマヨネーズはあれ別の言い方ができないですよね、なんて言ったらいいんだろうねあれ、マヨネーズって卵黄とっていうか卵か、卵黄だけにしてるやつもあるけどね、卵白取っちゃって、卵とあれ何混ぜたんだっけ、基本的に忘れちゃった、なんかその辺からうまくなんか取れないかね、なんとかドレッシングって言い方に変えて、なんかちょっと言い方を変えてさ、なんかできないかね、はい、で56番仕事から帰宅おさこんと、まあ、おっさんじゃないんですけど、お疲れさんです、今日土曜日ですからね、大変ですね、自分はもうあのごめんなさい、あのブログ参照ですけど遊んでました、で57番、祖父母はハゲてないのに父親はハゲてる、俺もやばいかなと、あその辺のこともあれらしいじゃないですか、遺伝っていうね話だから、祖父母はハゲてないとてかあんまり女性はね、ハゲませんけど、だじいちゃんはハゲてないけど親父はハゲてると、そうするとねどっちが来るかね、どっちがぶつかってくるかですよ、その辺が難しいですね、で58番5馬力しょぼいように見えるけど、馬5頭分でも相当なパワーだよねと、今の馬力がすごいだけでと、なんその大きさとかその辺が全然わかんないけど、パワー5馬力は別になんだろう、5馬力って言われてもその車とか の, あのエンジンとかのあれで考えちゃうとしょぼいけど、モーターとしてそれに使ってた分ではどうなのかっていうのが分かんないです、その大きさとかもろもろのバランスで見てその5馬力がすごいのかすごくないのかが分からん、まあ第1号だから大してすごくないんでしょうけど、まあそれでも馬5頭分馬5頭分、相当なパワーですよ確かに、ねえ、で59番、あら136おじさんもご機嫌よと、おじさんじゃないんですけどね、で、60番卵と酢と油じゃないっけか確かと、これマヨネーズに関してですけど、そうですね、酢と油か、なんかその辺だった気がする、基本は、はい、で61番、ハゲは覚醒遺伝じゃなかったけど、だから57は大丈夫だと思うんだと、来ましたよでも、ハゲは覚醒遺伝って知らないんだけど、そんなのそんなことってあんの、ハゲは覚醒遺伝、なんで なんで覚醒遺伝なの？飛ぶの？絶対。それも変な話だな。覚醒遺伝なの？いや違うでしょ。覚醒遺伝ではないと思うよ。うん。どういう理由でかかけって覚醒遺伝すんの？普通の遺伝じゃないの？と思うけど、ちゃうのかな。うん、でもね、とりあえずね、なんだっけ、もう半端ねえやつ使ってれば、半端ねっていうのがあれ、名前忘れたけど、あれ使ってればまあ大丈夫じゃないですか。宮迫さんも何度もなりましたし。はい、で、62番、10万馬力はすごいと。すごすぎんだろう。10万馬力はすごいよ。ああ。戦車って何万馬力なんだっけ、あれ。F1 のエンジンって、あれ何百馬力あんだっけな。あれ 600?700?今の F1 ってどの程度あるのか知らないけど、あれ F1 で600馬力ぐらいありませんでしたっけ。700あんのかな、もっとあんのかな。でも自分ちょうど最近また PSP のグランツーリスモやってるんであれなんですけど、1000馬力を超えてる車っていうのは普通にその値段は置いといて、売ってるんですよ。売ってたことがある。売ってるのかな、今でも売ってるのかな、どっかのあれで、世界のね、あれで1000馬力を超えてる車もあれだし、まあ、チューニングカーだったら1000馬力超えるようなこともできるからあれなんだけど、10万馬力って、戦車って何馬力って言ってたかな。なんか戦車がアトムレベルの馬力持ってませんでしたっけ。でもアトム改造されて100万馬力になるんですけどね、確かプルートの時、史上最強のロボット。確か10万から100万になんなかったっけ。何このインフレっていう、うん、インフレはしてないんですけど、この簡単なこの10倍アップ、そんな簡単に馬力アップするんだったら先にやっとけよみたいなぐらいパワーアップ、10万から100万馬力、なんかあったと思うんですけどね、だから10万馬力っていうのはかなりすごいってかね、この62番のこのすごいっていう言い方がね、この小学生的な感じですけど、どういう意味っていう、うん、すごいけど、この抽象的な言い方、具体的になんかあれじゃないしさ、はい、で、63番、じゃあ覚醒遺伝と、覚醒する方ですよね、何か呼び覚ます方の覚醒ですよね。うん、何、俺の屍を越えていけぐらいの感覚ですよね、なんかね、そんなのあったか知りませんけど、そういう覚醒遺伝っていう言葉があったか知らねえけども、あ、まあそんな感じ、はい、で、64番、イサムさんの頭皮は最近弱ってきたりしてないと。残念ながらね、うちは励ません。だから逆に自分髪の毛多いって言われるんで、多くて困ってる方、少なくて困る人もいますけど、多くて困る方です、はい、で65番、ハゲは母方の遺伝子から来るって聞いたと。へえ、それも分かんねえな。母方の遺伝子から来るのハゲは。深いね、ハゲだってさ、頭っていう大事なところを守るためにさ、髪の毛は生えるわけじゃないですか。守るために毛っていうのはそういうもんだから、もんで生えてくるんですよね。でそれが生えない、生えないじゃねえや、なんつうの、そこを守る部分が抜けやすいっていうのは完全にあれだよな、劣勢優劣っていう言い方で、そういう意味合いで生えるっていうもので言えば劣だよな。ハゲ、ハゲね、生物的なね、あれで言ったらさ、母方の遺伝子から、母方だけじゃでもどうにもならないんじゃないの。親父の方が別にね、 ていうふうに思うけど、ちゃうのがね、両方じゃないの、母方だけじゃなくて。で、66、まだアトムに勝てる馬力を出せる兵器はないのと。兵器はあると思うよ、10万馬力レベルだったら。10万馬力レベルだったら、なんつうの、戦闘機のエンジンとかってあれ何馬力ぐらい出るんだろうね、あれ。うん、アトムに勝てる馬力はもう今は出せるじゃないの、普通と思う。で、来ましたよ、貼られました記事が、ハゲは母方から遺伝、ドイツの研究チームが有力遺伝子発見。知りませんでしたね、こんな記事があったの。ドイツのボン、大学の研究チームがハゲの遺伝子、てかさ、あのこれどっかのこの記事をそのまま貼り付けてると思うんですけど、ソースこれですよつって、ハゲはハゲっていうの、なんていうの、そのさ、これどなんかの記事でしょ、記事でもハゲはハゲって書くんだ、他にないのか言葉は、もうちょっとなんかソフトな言い方とか学術的な言い方みたいのは、ハゲはハゲか、ハゲの遺伝子って書くとなんか変な気すんな。で、つまりドイツのそのボン大学の研究チームがハゲの遺伝子の有力候補の一つを発見し、アメリカの専門誌のアメリカンジャーナルオブヒューマンジェネティクス、7月号電子版に発表したと。これいつの7月ですかね、今年なんですかね。で、ハゲに直結すると見られる遺伝子が見つかるのは初めて。はあ。で、男性が母親から受け継ぐ X 染色体上にあるため、母方の祖父の頭髪で自分の将来を占えるかもしれないと。あ、そういう意味で覚醒ってことなんだ。へえ。じゃあ覚醒遺伝っていうのもあってて、あ、このこれをそのままね、この発見されたこの、遺伝子のこの情報が正しければ覚醒遺伝ですね、祖父の頭髪で自分の将来を占えるっていうんだったら、そういうことですよね、母方の祖父ね。で、ハゲは遺伝すると経験的には知られているが、どの遺伝子が原因なのかについて詳細は分かっていないと。で、研究チームは40歳以前にハゲ始めた男性のいる家系の血液を分析したところ、若くしてハゲ始めた人は X 染色体にある男性ホルモンアンドロゲンの受容体遺伝子に変異が目立つことが分かったと。研究チームは遺伝子変異のため、頭皮でアンドロゲンの働きが強まって髪の毛が抜けやすくなるのではないかと見ている。男性は X と Y の2つの染色体を持ち、 X 染色体は母親から受け継ぐため、母方の祖父がハゲていれば自分もハゲる可能性があると。ただ研究チームは他にもハゲの遺伝子があると思われるので一概には言い切れないとしていると。だから今のところ分かったところとしてはそこ、分かったところとしてはそこなんだね。だからとりあえず今のところは、そこが、まあ、他にもあるかもしれないけども、そこも関係してるっていうのがあるから、とりあえず今のところでは覚醒遺伝であり、その時にハゲるかハゲないかを見る時には母方の祖父の頭髪を確認した方がいいぞってことなんですね。母方の祖父ハゲてはないかな、自分は、ですね。ってことはですね、ちょっとレス戻りましてですね、57番は祖父母はハゲてないのにって書いてますから、61番さんが言ってたように覚醒遺伝の可能性が高いんで、57番さんは大丈夫ってことですよ、安心。で、次、68番、マヨネーズは大さじ1杯で100キロカロリーって知ってた？と。あ、結構あるね。でもまあ油の塊みたいなもんだもんな。でそこに卵とだもんね、すごいよ。で、焼肉にマヨネーズつけまくるのは好きだけど焼肉にマヨネーズつけまくる、完全ピザコース、もうド直球一直線ですね。もう それ知って自重し始めたと自重し始めたの。ああ、いや、いいことだと思います。はい。焼肉にマヨネーズね、うまいけどね、わかる。わかるよ。焼肉にマヨネーズはうまいよ。飯ガンガンいけるよ。ああ。だってね、自分もあれだもんな、スキヤのあの、なんだっけ、明太、違う、高菜明太マヨトンドンじゃねえ、牛丼か、とか好きですしね、そんなに別にガンガンガンガン、毎週毎週食ってるとか、そんなペースじゃないですけども、あれ好きで、たまーに1ヶ月に1遍か2ヶ月に1遍ぐらい食いたくなりますけど、うん、いや、肉にマヨネーズね、うまいんだよね、わかるけどね、はい。で、69番、レオパルドは、1500馬力らしいよと。レオパルド、ごめん、これレオパルドって車なのかな。もうさ、車種がありすぎて全然わかんなくてさ、レオパルドってなんだ、これ何のこと言ってんだろう。ごめん、わかんねえ。とりあえずレオパルドってやつがなんかであって、1500馬力らしいですね。1500馬力、何なんだろうこれ。ものは車なのかな、飛行機なのかな、それとも、また別のものなのかな。レオパルド、わからん。で、70番、アトムって核融合炉で動いてるんだっけと。うん、確かそうですね。自分空想科学読本で見たときに、放射のばらまいてんぞこいつっていうんで、やばくねっていう。どうやってあの薄いところで核融合炉で動いてんのに、いいんだよね。確か核融合起こしてんだよね、あいつ。アトム。あんなちっちゃいところで。そうそう。それなのに放射のばらまいてないっていうんで、素晴らしい。伊達に髪の毛とんがってねっていう感じですよ。伊達に髪の毛とんがってないし、パンツしか履いてないのに、捕まらないしっていう。はい。で、71番、そういう贅沢な悩み、ラジオで言わない方がいいよ。今、髪で悩んでる俺を怒らせたの。71番様、ちょっと確認してください。祖父母、ほんと、母方の、祖父の方を見てみればいいですよ。それをちょっと思い出してもらって、悩むことなのか、だからなんつうの、逆にもうだから、もう正直それで母方のその祖父母の方でちょっとまずいぞっていうのが分かった場合は、悩むっていうか、もうそうだと覚悟して早めに半端ねえやつを使い始めるわけですよ。で、そうじゃなければ安心じゃないですか、っていう感じ。はい。でもね、自分もそういう風になったっていうか、悩むようになったら、大変だなっていう、嫌ですしね。自分も似合わないんで、ハゲは。で、ハゲっていう言い方しかないんですか、本当に。どっかにも書いてありましたけど。なぜハゲと書くんですか。ハゲ以外になんかいい言い方はないんですか。もう少しソフトな言い方は。で、ちょっと飛ばし、レス飛ばし、79、母方の祖父はスキンヘッドだよ。親父も来てるからもう救いようがないんだよ、畜生と。ごめんなさい、本当に申し訳なかった、でも、なんだろう、そういうのが似合う人もいるんだよね。その頭の形的に、まあ、自分自身が嫌だっていうのもあるかもしれないけどね、意外とね、ダウンタウンのまっちゃんとかああいう風な感じで、なんか意外とそっちにしてみるとそっちの方が楽だし、意外と似合ってるみたいなさ、だからそう、意外とねっていうのはあるんだけどね、自分は全然ダメですもんね。で、72番、戦艦レベルじゃないとアトムに勝てないかなと。戦艦レベルでアトムに10万馬力どうなんだろう。それは分かりませんね、じゃあ次、ですね、73番、格闘、あ、違う、特闘とかかなと。 漢字でハゲ頭と書いて特等、特等ならまだちょっとあれですよね、ちょっと学術的な感じしますよね、特等ならなんかいいですよね。漢字で書くとなんかものすごいですけど特等って言えばね、で74、ハゲは差別用語なんじゃって書いてあるけど、ハゲって言うのはそういうのあんま良くねえ気がするけど、そういう風な文章で書いてるときはさ。で75番、頭皮がかわいそうな人とか残念な人って言った方がいいと。いや、頭皮がかわいそうっていうの、それ頭皮が残念っていうか、もっとダメじゃん。なんかいや、もっとダメっていうか、なんだろう、フォローがフォローになってないですよね。魚出てますよね、なんかね、その言い方、なんかそのフォロー加減がますますムカつかせてますよね。なんかそういう風にクッション入れて話してた方がいいのかなって気を使ってるところがまたムカつくみたいな感じしますよね。なんかね、だってその太っててお腹ボコって出てる人をなんて言ったらいい、デブって言っちゃあれだから、ちょっとお腹が残念な人って言った時にムカつくでしょ。なんかお腹周りが残念な人って言えばいいんですかみたいな感じで、76番、食い物の話してたら小腹が減ったから紅茶入れてビスケット持ってきたとね。0時近くにですね、そんなお昼感覚でですね、午後の優雅なひととき的にね、そんな紅茶入れてビスケット持ってくるなんてね、どこのこの貴婦人ですかね。しかも0時にね、どう考えても間違ってると思う。そういう時はですね、焼肉にマヨネーズかけて持ってくるんですよ。そうするともうバッチリですから。で77番、レオパレスはかっこ笑いらしいよと。レオパレスってレオパレス21？何？てか何？さっきレオパルドって書いてあったよ。レオパレスじゃないよ。かっこ笑いらしいよって書いてあるけど、ごめん全然通じてない俺に。意味がわからない。何を言ってんのこれは。で、78番、1馬力は何ワットか覚えてると。覚えてないです。1馬力は何ワットですか。 5.5kW。 1馬力イコール 0.7355kW イコール 735.5W になりますって書いてある。ていうかね、あれ使わないから覚えないですね。その何か使うときになったらこうやって調べればいいぐらいの感覚なんで、でほとんど使うときないしな。てか馬力を使うような何か仕事についてるとかないしな俺。ワット変換にするってこともないですね。だから覚えてるって言われたときには覚えてないってことですね。とりあえずまあ今ググってみたところですね、1ワット、ワットってところを見たんですけども735.5W です、1馬力。で、毎時、1キロカロリー毎時のあれで、キロカロリー毎時の単位でいくと 1.163 キロカロリー毎時で、重量キログラムメートル毎秒、キログラムフォースメーターでパー秒になると 9.80665 です、はい、ですね。はい、ということみたいですよ、はい。で次、79番は、さっき読みましたね、で80番、リカちゃん人形をリカちゃん人形を裸に、向いたからって、リカちゃん人形が逮捕されるわけないでしょ。アトムがチンコ出してても誰も気にしないよ。ダビデ像だって小便小僧だって丸出しじゃないと。あ、アトムはそういう捉え方でいいんだ。あいつ結構喋ってね、あれだけど、あそうか、だからパンツ一丁でも、髪の毛とんがってて変な髪型しててもいいんだね、あいつは。羨ましいね。 でも思うけどさ、なんでわざわざさ裸そんなんつうのなんか着せた方がよくねって思うけど、なんでああいう作りしちゃったんだろうねって思うよ、デザイン的に、ね、ちょっとなんか残念な気がする。そのアトム作ったの天馬博士がもう少しななんかいいじゃん、もうボディーペインティングみたいに、とりあえずなんか服着てるみたいに色塗っちゃえばよかったな、あれ、とりあえず。あ、でもそう、あ、分かった、かなりそのこいつアトムっていうのはその人間にすごい近いじゃないですか。でその辺ちょっと差をつけるためにわざとやったのかな、ああいう風に。もう服着てるとかああいう風にしちゃったらわけわかんなくなっちゃうじゃん、人間にしか見えないからほとんど。あ、でもね、あとね、アトムのあの髪型はちょっと危ないと思いますよ。あいつだって10万馬力持ってるわけですよね。でものすごいスピードで飛ぶわけですよ。あんなとんがってたらですね、あのマグロと同じですよ、あの衝突死とかね、引く場合がありますよ、あれ刺される、あれ、あれもちょっとしたあの魚雷みたいなもんですから、あの水中じゃないですけど、だから危ないと思うんですよね、どう考えたってまずいよね。あとも、あれ、とんがらしたのっていうのは、ある意味あれなんですかね。あの、アイスラッガーみたいなもんなんですかね、あれ。ちょっとした武器感覚なんですかね。あそこ、とんがらしたのは。あそこ、絶対ちょっと面取りしといた方がいいと思うんですよね。面取りしとかないと、あそこ刺さるよ、あれ。絶対。あの、とんがってんの。なんか、後ろの方も確かとんがってたと思いますけど、あれ、絶対良くないと思うんですけどね。そんだけ馬力持ってる野郎があそことんがらしてたら確実に誰か殺すつもりですからね、あれ、パンチなんかするよりあのまま突っ込んでった方が強い気がしますしね。で81番、アミーゴになるよって言えばソフトだよと。ものすごいソフトですよ。てか知ってる人にしか知ってってか別にアミタケさんハゲてねえし。82番、確かにソフトカッコ笑いって書いて、このカッコ笑いがわかんない。このなぜ意味合いが昔と変わってきたと思うんですけど、このカッコ笑いが嘲笑的なさ、あざけ笑う、それを的なクスッとあざけ笑うみたいなやつでしょ、こので83番、おっちゃんがスキンヘッドだと怖い人に見えると。ね、怖い人に見えますね、どう考えても、てかまずいですね、そうしたらね、確実にね、なんだろう、犯罪してないのに犯罪したろって言われちゃうよね、完全に職質食らいますね、どう考えても逃れられませんね、それは。で84番、ラジオ再生したら PC 落ちたんだけど何か呪いかけたと。呪いっていうのはですね、知らぬ間にかかってるもんで、ラジオ再生したら PC 落ちる、かかってますね、何か呪いという名のウイルスにかかってますよ。で85番、原子力潜水艦なら動力同じだから互角ぐらいかと。互角、原子力潜水艦だったら10万馬力以上は出てる。あ、原子力潜水艦ってあれ何万馬力、いやでも10万出てたかな、何万馬力出てんだっけな、あれ原子力潜水艦。でもそう考えると、仮に原子力潜水艦ちょっと分かりませんけど10万馬力だとするじゃないですか。でアドム10万馬力だと、パワーアップしてさっきも言いましたけど100万馬力いっちゃうんですけど、10万馬力だとして、ちょっとなんだろう、エネルギー与えすぎじゃねって思う、あのちっちゃいのに、ちっちゃいやつにものすごいエネルギー与えたね。原子力潜水艦一艦分のさ、そのパワーをあんなちっちゃい子供ぐらいの大きさのやつに乗せてるわけですよね。どう考えてもコントロール不可になりますね、完全に。ちょっと力誤ったらお茶の水博士が完全にアトムのあの頭の針で刺されますね、あれニードルで、アトムニードルでやられますよね、完全にね。お茶の水がもう血の池博士みたいになっちゃいますよね、どうでもいいです。で、86番、成功失敗関係なくフォローしてる時点で相手はいい気分じゃないでしょと。確かにね、 このフォローしてることがもうムカつくっていう、成功失敗関係ありませんね。で87番、太ってる人はボリューミーな人って言いましょうと。イラッとするだろうな、ボリューミーな人って言ったら、何そのフォロー、ムカつくんだけどってなる。何ボリューミーって、何ふざけてんのっていう、ね、え今お前なんつったっていう、ね、まだピザって言った方が、でもピザもやったか、てか何も言わない方がいいっていう、タッチしない方が、はい、なんて言ったらいいんだよ。で88番、まだまだ夜はこれからだよ、今日の磯村ラジオ特別編だから朝までやるよ、みんなで絶やさないようにねと、書いてあるんですけど、誰が決めたっていう話ですよね。何が特別編なんだか、どこも特別なところが一切ない特別編なんですけど、そうしたら、はい、適当です、いつも通りの適当ですよ、で89番、レオパレスは壁めちゃくちゃ薄いし回線速度も最悪らしいよと。あ、そうなんだ、壁めちゃくちゃ薄いの、レオパレス、レオパレスなのに、レオのパレスなのに回線速度も最悪って何？ ADSL っていうか電話線ですか？何なのそれ？本当？それは謎だな。なんでそれなのにレオパレスってそんなに有名なんだろう？有名っていうかそんなのし上がれたんだろうね。CM 効果？はい。で、次行きましょう。90番、頭髪を持っていない人でいいねと。頭髪を持ってない人ってひで、頭髪持ってない人でいいねって書いてあるけど、すごいこれきついですよね。俺、これ一番ひどいと思うわ、なんか。この言い方。頭髪を持ってない人？すごいひどいわその言い方。なんかこれさ、真面目な話さ、なんつうの、本当になんて書いてあるんだろう、そういうさ、例えばだからそういう人たちのためにいろいろその育毛剤とか出してるところがあるじゃないですか。あとはリーブ21とか、ああいうアデランスとかさ、そういうところが、そういう人たちを、まあ、そこはその ターゲットというか お客様だから、当然お客様として見たときになんて書いてんだ、そういう人たちのこと、それが一番いい言い方ってことでしょ、今のところ日本語で言うさ。そういう人たちをお客様っていうところとして対応してるところはなんて言ってるんだろう、そういう人たちのことを。あ、髪でお悩みの方って言ってるのか、調べてないけど。だからそれが多分一番なんだろう、あんまり刺激しないいい言い方なんじゃないの、そうしたらっていう風に捉えて、なんて書いたんだろう、そうしたら頭髪を持ってない人って言ったらひどすぎだ、なんか、すごいこの言い方ひでえなと思ったよ、なんとなく俺は。頭髪を持ってない人ってひでえよ、その言い方はないわっていう気する、なんとなく。で、91番、結構言われてるが髪薄いのは場所にもよるらしいよと。暑い場所も結構あるってさ、ごめんちょっと待ってよ、これ91番さんの今自分が読んだやつは、89番の列に対して書いてあるんですよ。で89番はさっき自分読みましたけど、レオパレスは壁めちゃくちゃ薄いし回線速度も最悪らしいよって書いてあるのに対して、髪薄いのは場所にもよるらしいよ、暑い場所も結構あるってさって、これ髪って書いてあるけど、これ壁ですよね多分ね。そうしたらね、壁厚いところも結構あるらしいですよ、ね、てか何その結構あるってその言い方、どこも壁厚くなっててほしいんですけど、何波打ってんですかレオパレスって、壁 出た、ここ薄いわ、これ薄くてす、もうなんか向こう見えちゃってるぐらい薄い、ああ、薄いわ薄いわっていうね。それなのにこっち暑いわって、なんだそりゃ、暑い場所も結構あるんですよ壁っつって、結構じゃねえよって、どこも暑くしとけよっていう話ですよね。そうしたらね、で、92番、ショタコンの博士だったんでしょと、天馬博士の息子でしょだって息子が死んで、ロボットにっていう流れだよね。ショタコンとかじゃないと思いますよ。で93番、なんか博士の息子に似せた跡も作ったんでしょ、じゃあ息子の、あ、博士の息子はいつもパンツだったんだよと、あ、じゃあ天馬博士の息子の、あ、ごめん、あ、忘れちゃったな、アトムのモデルっていうか、その天馬博士の死んじゃった息子ってなんて言うんだっけな、名前、自分プルートを読んだのに忘れちゃったよ、なんだっけな、どう忘れちゃったな、に似せてっていう、そのもう息子を作る感覚でそうやって作ったわけですよね、天馬博士が。で、息子を思い出すにはどうしたらいいかっていうと、あのパンツ姿だったのか、あのパンツ姿で息子を思い出すんだ、いつもパンツだったんだ、黒パンだったんだ、なるほどね、納得した、いいのかな納得してはい。で、94番、頭が、これなんだろう、涼しいで嫌かなって書くと、これ爽やか爽やかってどういう感じだっけ、違うな、爽やかって感じ違うなこういう感じだもんな、これはなんて読むんだ、涼やかって書いてなんて読むんだろうこれ漢字弱えな俺な、涼むっていう字でちょっと待てよ、あれこれも爽やかでいいの、違う、涼やかでいいのか、涼やかな人、涼やかな人って綺麗だね、なんかでも頭がなんですけど、頭が涼やかっていうとな、だからといって涼やかっていう言葉使うのも変だしな、難しいね。で95番、藤原紀香のせいだろうなと、レオパレスね、やられたねあれで、 CM 効果ってすごいね。で96番、薄毛とかじゃないのと、で97番が薄毛で悩んでる方たちとか呼んでるねと、そのアデランスとかリーブ21とかそういうところではそういう人たちのことをなんて呼んでるんでしょう、薄毛の方、薄毛で悩んでいる方、薄毛か、薄毛がじゃああれですわ、まだなんとかなってる言い方なんですよ、そうしたらいいのかな、はい、で98番、そうだ壁だ紙じゃない、さっきのあのレッスンのやつですね、レオパレスの話です、はい。99番、逆に刺激する言い方はどうだろうねと、薄毛で悩んでるクソタレのハゲどもの皆さんへご朗報です、喜べハゲども絶対見ねえクソタレっつってるしね、これさ、刺激するってこれもう違うよね、このクソタレっつってる時点で刺激の違う方を刺激してやろうって感覚だよね、これなんだろう、刺激するのしちょっと方向性がなんだろう、なんか空回りしてなんか行っちゃったよね、どっか薄毛で悩んでる、まあいいや、また言うともうなんか俺怒られる、もともと怒られてるけど、あのまたを言われそうだよな、はい、クソったれっつってるしね、クソったれじゃないですからね別に、うん、どうなんだろう、なんかそのもうさあ、でもな、ものすごい苦情来そう、うん、いや誰かがそういう刺激する CM やったら逆に来んのかなっていう、もう画期的なやつ来たから喜べという感じのやつを誰が言ったらいいんだろうって、 誰が言ったら許してもらえるんだろうああそうだね。上戸彩がソフトバンクの孫社長の頭ペシペシ叩きながらこれ言ってたら何とかなるのかな、これ喜べっつって、でその後バーンってなんか商品名出て、これならもう間違いねえっつって、そしたら どうなんだろう いけんのかな、うん、わかりません。で100番、アデランスには薄毛って書いてあったよと。やっぱ薄毛なんだろうね、薄毛って書く方が無難なんだろうな、今日本語で。でもな、基本的にやっぱりそういう人たちのことをそういう風に直で言うことはないと思いますけど、うん、言いませんしね、そんなね、はい。でもまあ薄毛って書いた方が文章でそうやってまあわかんないけど、なんか記事で書くとか、なんかその書くときには薄毛って書いた方がまあ、無難なんでしょうね。で101番、医学的には脱毛症で一括りにしてるみたいと。あ、医学的にはね、医学的にはもうそう、医学のね、攻め方だとまあそうするしかないかね、はい。でですね、つい102、パンツパンクローと。え、それアトムのその何、天馬博士の息子の名前ってことてか天馬博士狂ったね、それ自分の息子にそんな名前つけたら、ね、はい。しかもパンツパンクローとかもう小学生でも言わなそうだよ、なんか、なんでそれが浮かんじゃってそれをまた書き込もうとしちゃったんだろう。203番、髪の毛ってどうして抜けちゃうの、あんなに可愛いのにと。髪の毛が可愛い、髪の毛を可愛い、髪の毛を別にかわってか可愛いっていうのがね、本当に色万能だね、可愛いって言葉は、万能すぎてもう本来の意味が分かんねえやん。もうで104番、トニーちゃんは体毛濃くて、頭髪薄い方が好みって言ってたけど、お茶もそうなんでしょうと。え、自分は何、体毛濃くて頭髪薄いんですか。自分は真逆だ体毛薄くて頭髪濃いんじゃないですかね多分自分真逆だと思うんですけどね。ていうか、トニーちゃんは体毛濃くて頭髪薄い方が好みなんだ。あ、それは知りませんでした。なるほど、体毛濃くて頭髪薄いってことは、あの前にあのなんだっけ、なんかのニュースに載ってた、なんかの祭りのポスターで JR かなんか、うん、ね、貼ってあったやつで、体毛濃くて頭髪が薄めの人だよね、薄毛の人が、なんかドアップでふんどし姿の人だっけが、なんかみこし担いでるみたいなやつがわーって映ってて、あ、これ気持ち悪いみたいので、あの苦情を受けたみたいなやつなかったっけ。なんかそういう人たちのことがいいんですかね、わかんないですけど、そういう、人が好みなんですかね、トニーちゃんはね。あれは知りませんでしたね。そうなんですか。じゃあちょっとしたギアーズ・オブ・オーみたいなやつがいいんですかね。で、105、俺の髪の毛がレボリューションして困ってると。かっこいいですよ、言い方としてはね。でも、意味がわかんないですよ。でも、なんかかっこいいこと言ってんだけど困ってるって書いてあるからなんで困ってんだ、なんかかっこいいこと言ってるけど困ってるっていうので、なんかものすごいなんか大事な、ところが、うん、困ってんだ、どうなっちゃってんですか、髪の毛がレボリューションしてるんだ。髪の毛がレボリューションしてるってどういう状態なんだよ、さっぱりわからん。で、106番、いい声ですねと。 なんでこ の, あのレスが突然来たのかがよくわかんないですけども、はい、いい声なんですかね。いい声だと言われません。おっさん声だと言われます、はい、でもこれでも20代です、はいはい、これでも20代って言っても全然あの信じられません、残念ながら、はい、107番、何祭りだっけあれと、うん、あれは何祭りでしたっけね。自分もちょっと覚えてないですね。なんだっけなあれ。でもなんかのとにかくその祭りのポスターですよね。そうね、あれですよね。あのもう最近もう見かけなくなったあのクールポコのあっちのなーにーの方ですよ。あ、結局名前覚えませんでした。どっちがどっちでクールなんですかね、ポコなんですかね。そういう名前の付け方じゃないんですかねあれ。とかあっちの方の人的な、方ですよ、うん、雰囲気的には。はい、で108番おっちゃんの好みの話だよと。ていうかおっちゃんじゃないしね、20代、うん、はい、あ、何、自分が体毛濃くて頭圧薄い方が好み。ていうか意味が分かんないよ俺、うん、ていうかまず男好きじゃないですから、またそういう風にね、また変なキャラクターつけようとすると、はい、アウトですからやめてください、はい、で109番トニーちゃんガチで言ってたからねと。ただ別に体毛が濃い人を好きになるんじゃなくて、好きな人が体毛濃ければなおよしっていうことらしいよとガチで言ってたんですかガチでもう好きな人が体毛濃ければなおよしなんですよと。体毛だから男男だから男性ホルモンがもうすごい率だっていう方の方がいいって、最近なんかあれじゃないですか、あの中性的っていうんですか、なんか女装しても女装して化粧したらこれ女いけるなこの人っていう人が多いじゃないですか。その体格的にもなんていうの、なんかがっしりしてるっていうよりもひょろーってしてて、で なんだろう、ものすごい縦長、ほとんど横に、うん、ない、うん、腕も細いなーって、なんか折れちゃうんじゃないのそれっていう男なのに、うん、っていう感じで、ものすごい縦長な感じの、いますけど、そういうのよりもっていう感じなんですかね、うん、体毛濃いのか、もうあれだ、あなんだっけ、アリンコが絡まるらしいじゃないですか足の毛とかに、言いませんっけそういうの、アリンコが足登ってきてその剛毛地帯に入り込むと完全にそこで食虫植物に絡まった虫のように、引っかかってですね動けなくなると、聞いたことありますけど、そういうような感じなんですかね。で110番、髪が薄い人とは言ってなかったぞと、ガチで言ってたのは体毛がっていうことらしいですよ、おそらくね。109番、てかガチで言ってたっていうのは本人がガチですからねこれはって言ったんですかねわかりませんけど、はい、まあいいです。はい、で111番、すごいグルグルしてる、グルグルしてるのをレボリューションつってんのこれ多分105番さんだと思うんですけど、 ID ないけどさ、レボリューションっていうの、髪の毛ぐるぐるしてるの、あのあれだ、ジョルノ・ジョバーナみたいになってんだ、ジョルノ・ジョバーナの頭のあのぐるぐるっていう、それとも西洋のその貴族みたいにさカールしてる、ぐるぐるしてる、そういう側面でぐるぐるカールしちゃってて、もう音楽の教科書に載ってもいいぐらいの感じになって ってるっていうことなんですかね。すごいぐるぐるしてるっていうさっぱりわかんない。何この表現、さっぱりわかんねえよ。レボリューションとかすごいぐるぐるしてるって、もうちょっと詳しく教えてくれよ。さっぱりわからんこれ。で、なんだ、112番ソミンサイ。ソミンサイっていうのかな、その、そのポスターで九条来たお祭りのあれは、ちょっと調べてみましょうか。ソミンサイっていうの、それ聞いても全然わかりピンときませんね。あ、出た出た出た出た、画像出た。ソミンサイっていうか、このポスターやっぱおかしいよ。でもやっぱこれ九条来ると思うよ。これ A にもされてましたけどね。そういえばね、ちょっとね、なんだろう、うん、ちょっとこれはね、自分が見てもね、なんだろう、構図とかあれを別に自分デザインとか勉強してるわけじゃないから知らないけど、詳しいとこは。でもあれはね、ちょっとなんだろう、もういろんね、みんなが見るとこに貼るポスターだから、ちょっとねあれはね、やっぱ度がちょっと過ぎてる感じが、うん、嫌がる人もいるかもしんねっていう、なんか祭りっていう感じよりも、もっとちょっとなんか別の感じを少し出してるようなところを刈り取ってしまいそうなポスターじゃないですか、なんかあれ、うん、やっぱあれはねもうちょっと考えた方がいいような気はしますね、確かにね。で、113、おっと俺の地元の祭りの悪口はそこまでだ。あ、てか悪口じゃなくて、うん、なんかせっかくさ、そういうさ、あの長くやってる祭りなわけですよね、おそらくね。なのにもかかわらず、なんかもったいないことしてんなっていうのがありますよね、うん、ちょっと張飛みたいなやつがねえ、もう少しな、なんであんな風な構図にしちゃったんだろう。で、114番、おっちゃんは声とか年齢以前に中身がおっさん臭く感じると。ごめんなさいっていう、ね、ごめんなさいっていう、はい、でもねこれね、もうあれだと思うよ、まあ自分のまあ話してる仕事とかね、そういうのあれで、話す層がどうしても自分よりはるかにその年上の人たちを相手にしてるっていうのもあるし、あとそうだな、なんだろういやでもね、やっぱそういうので、あと前にも言ったことあるけど、若い人たちがハマるところじゃないところでハマってることが多くて、そういう知識とかそういうのを持ったりするから、考え方とかね、だからそういうのがおっさん臭く感じさせてるっていう、はい、うん、職人とか好きですからね職人とかすんげえ好きですからね。刀鍛冶の番組やってた時、刀鍛冶の番組普通にじーっと見てました。面白いなみたいな、あんまいねえだろうなこんな人みたいな思うしね、うん、だから そういうところで多分ね、にじみ出てんだよね多分、声のあれと相まって。困ったもんだよ。で115、20代終盤はもうおっちゃんって呼ばれても仕方ないと。でもね、思うけど、電車で自分通勤してますけど、高校生、学生さんもそうやって乗ってくわけですよ。で今ふと思うのが、やべえ俺こいつらともう10も離れてたっていう思うわけですよ。そうするときついね、なんかね、やべえ10も離れたこいつらとっていう風なところが、なんかものすごい、なんかうわ離れたなーっていう、ちょこっとさ5歳ぐらい離れてる分だったらさ、ちょっと懐かしいな、高校生懐かしいな的なぐらいのところでさ、まだいいんだけど、10 10も離れると10以上離れてくるともうかなりさなんかあれっていう気はするね。あでっていう、うん、はい。で、116番、20代年下なんだびっくりと。すいませんね、年下ですよ、はい、全く年下に聞こえないっつうね。ってことは30代の方なんですかね。まあそんなとこ突っ込んでもしょうがないです。で117番、20代前半なのに甥っ子と一緒にいたらお父さんって呼ばれちったっつって、呼ばれちったって、お父さんって言われたの。その実際のその甥っ子のお父さんと同じ年齢ぐらい、または同じような感じだったんですかね。まあしょうがねえよ、うん、しょうがない。でもねあれだよ、そういわ20代とかの時に30いくつぐらい、その30代ぐらい見えてるよって言われてる人は、逆に30代40代ってなってくると若いって言われるんだよね。逆に逆転してくるっていう話をよく聞きますけど、本当ですか？これ、それが分かりません。でもそうなってほしいね。そうやったらいいのかなっていう気はしますけど、はい。で、118番、甥っ子といえばマー君かクマニなんですか？合ってるんですかね、わかりません。で119番、髪の毛がレボリューションでこんな感じと、ブログライブドアウッド、違うワードルーム、とかいろいろ書いてありますけど、なライブドアブログのやつなんですかね。2009年9月11日ビーチの髪がまた進化してるって書いてあって、もうさあのなんだっけ、商店ペガサスミックス盛りだっけ、あれもあったけどさ、あの進化っていうのこれ鳥かごみたいになってんぞおい。私だけの小さな恋人、いつでも一緒にいたいから鳥かご乗せちゃいました森って書いてあって、鳥かご乗せちゃいましたじゃねえよって、なんなんだよ。あの FF13 でアフロの中にチョコボ飼ってるやつがいますけど、あの鳥かごどうすんのこれ。アートだよ、ペガサス商店盛り、商店ミックス盛り、何秋のメガ盛りって。毛で作った大きな鳥かごは扉の開閉もできちゃう本格派、すげえ。髪の毛ってそんなことできんの？背が高く見えるメリットもあるよって書いてあって、メリットじゃねえよ、扉の開閉できますよってお前。魔女かよって書いて、開閉できるって何なんだよ、扉髪の毛で作ってんじゃねえよって、すごいな、髪の毛ってすごいな。ググってすぐ出てきたやつって、その今自分が見てるそこのスレの128番とかね、楽器の形してるんですけど、バイオリンの髪の毛で、頭に乗っかっちゃってるんですけど、すげえな、髪の毛って何でもできんな。はぁ、頭がベルサイユ宮殿森って書いてあって、てかなんで森っていうの、盛るなよ。お花がお花畑だぞ、頭がマイナスイオン大量発生と、頭お花畑で湧いちゃってんなおやつ。ちょっとビッチな小悪魔ヘアって書いてあって、お前ビッチって書いてんのは。こいつらビッチの意味分かって使ってんのかって書いてあるけど、ああいや髪の毛ってすごいな、345番とかすごいな。馬じゃない、これキリンかな、キリンの頭みたいなのを髪の毛で表現して、でそのモデルさんの頭の上にキリンの頭作ってんだけど、またこれがうめえんだ、これが本物みたいで、レベル高え、すげえ芸術だねこれは。てかね、これはねもうアートみたいな感じがしてすごいと思うけど、鳥かごおかしいよ、すげえな、ペガサスミックス森、なんだよペガサスって、わけわかんねえ。 くりしちゃうね。ぶっ飛んでるね。はい。で、次。120番。てか、髪の毛レボリューションってこんな感じって書いてあるけど、レボリューション、てか、あ、うん、レボリューションはしてる。いろんな意味で。でも多分ね、さっきレス書いてくれた、すごいぐるぐるしてて、レボリューションしてるって人の髪の毛がこんなじゃないと思う。で、120万、アリを閉じ込める無限の迷宮、ね、髪の毛がもう絡まってで、もうどんどんもうアリ地獄ですよ、アリ地獄、びっくりしちゃうよ、アリが上がってきて絡まって迷う、動けなくなって、どんな自然のゴキブリホイホイ的な、まあ、アリホイホイですけど、すごいと思うよ。拷問は自分嫌だね。毛がないのも、脇毛がスラムダンクになってるみたいなのもあれだけど、前もそういうお話した記憶があるけど、自分、どうなのっていう、剛毛もね、まあ好きな人は好きなんでしょうけどね、そうやってね。で、121、でも迫力というかパワーは伝わってくるよねと、さっきのソミンサイの、ポスターについてでしょうけど、パワーはね伝わるんだけど、いやだから、でもパワーとか迫力その分かるんだけど、もっとさ、なんか引きの絵でさ、みこしみたいのをさ、すごいドーンと、そうなんだろう、担いでんぞーっていうのがバーンって出てる感じだったらいいんだけど、 なんかあのおっちゃんをメインでなんか出してる感がなんか変な感じがするのよ。で、バックにそのふんどし姿の人がわーって映ってて、でなんかしねえけど、その張飛みたいなおっさんの後ろになんか目つぶったさらなるなんかおじさんいるんですけど、その辺で白黒だからなんかすごい変な感じするんですよね。それがなんかね、パワーは伝わるじゃ伝わるんだけど、なんかパワー以外のものも伝わってくるからダメなんだと思うんですけど、ポスターは、はい。で、122、ソビンサイで、ググってたらこんなカカログ出てきたよということで、ソビンサイ行く人いませんかとか書いてあるけど、ですね、ホモ医者って書いてあるんですけど、なんですかこれは。心と体、同性愛、ソミンサイって書いてあって、ああそういうところのスレなんですね、これは。あんまり別に読む気ないですけど、地元の人じゃなくても OK ですよとか書いてあるけど、あんまり読みたくないんですけどあんまり読みたくないんですけど、スパだけでおしくらまんじゅうみたいに押し合ったり揉み合ったりしてエッチだよなって書いてあるけど、なんだその揉み合ったりっての、おしくらまんじゅうじゃねえ、なんなんだよこれはい、まあいいですてか探してこなくていいです、こういうの、はい。で、123番、せっちゃんに会社帰りの匂い嗅がれて好きな匂いだって言われたらもうおっちゃんだよとね、意味が分かんねえって話ですよ。会社帰りの匂い嗅がれて好きな匂いだって言われたらもうおっちゃんって、何なのその判定、何なのその機械は。会社帰りの人に、てかなんだ、ブラウンのモーニングリポートの逆ですよね。その会社帰りの人を、せっちゃんが待ってて、で、ちょっと匂い嗅がせてくれませんかつって、ああ、いい匂いつったらおっちゃんなんだ。何それ。わけわかんねえよ、それ。どういう判別方法なんですか、それは。だってね、自分の場合は、まあ、そこそこ、まあ、今はまあもう涼しいんであれですけど、ほとんどまあ汗かかないですけど、夏場も汗かきまくるわけですよ。 あの滝のように汗かく、かきますから。で、まあ汗かディッパーだとあれなんで、ちゃんとそういう香水みたいのとか、そういう性感なんだ、そういうなんか84的なものをさ、84じゃないけどさ、そういうのを持っていくわけですよ、香水とか、香水も含めて。で、あの匂い隠せ、匂い隠せよ早くってやるわけですよ。で、それが好きな匂いって言われたらもうおっちゃんなんですか、困ったな。で、124番、チューチュートレインといえばズーみたいなね、とエグザイルじゃなくてね、ジェネレーションギャップ。ああ、ジェネレ、あ、そうね、ズー知らねえのみたいな。そうね、だってあれだもん、エグザイル全然メンバー名前言えねえもん、アツシぐらいしかあんねん。リーダーの名前すら知らねえわ。てかさ、あの、どうしてあんなに人増やしちゃったのあれ。うん、それがよくわからない。なんか無駄に増やしてねって思うけど、どうして増やしちゃったんだろうねあれ。うん、そうで、結局なんかあれでしたよね、あのなんだ、エグザイルのアツシもそうですし、ケミストリーの2人もそうですし、結局エグザイルに入ってきた、その前になんていう名前のグループやってたか忘れたけど、あのボーカルの、黒人っぽい顔してる人、名前忘れちゃった。それも結局その4人って、あのアサヤンで、男子ボーカルオーディションのあれで、で、決勝に残ってたあの4人ですよね。あれ結局なんだろう、ケミストリーで決まって2人落ちてどうするのかなと思ったら、エグザイル出てきて結局両方勝ち組になりましたねあれね。そういうのを知ってる人って何人ぐらいいるんですかね。アサヤン見てたら、あいついたよっていうんで、で、なんだかんだで上がってきて抜いちゃってるぐらい売れてんじゃんみたいなね。まあ、コーツつけがたい感じだったからあれだったけど、うん、うん、そうそうそう、知らないもんな。だってアサヤンも結構前だもんな、小室ギャルソンとかだもんな、懐かしいもんな。 DOS とか知らねえべっていう、うん、カバちゃんが最初はっていうところが分かってる人がどれぐらいいるんですかねあれね。しかも DOS でダンスオブサウンズだっけ、なんか普通の名前だなって。でちょこっと曲出したらやめちゃいましたしね、うん、もう飽きちゃったんですかね小室さんが。そんなやってたもんな、ものすごい引っ張る番組ね、モーニング娘。とかが絶好調だった時にやってた。まあそのもっと前は浅草橋ヤング用品店ってやつで、金満腹とかシュート見とくとかが無駄にいろいろやってましたけど、あれ面白かったけどな、元気が出るテレビ的なノリだったから。で、まあいいや。で125番、どこがペガサスなのかわからないと、うん、自分もわかりません、何なのか、何がペガサスで焦点なのかがわかりませんけど。で126番、せっちゃんのおっさん好きは有名、おっさん好きならしいですね、うん、どうしてなんでしょう、よくわかりませんね。そのなんか渋い感じの親父だなって、そのおっさんそのっていうのが好きなのかな。 FF7 だったらシドみたいなやつ、ああいうちょっと武将ひげありのぐらいで、でちょっと豪快で男に会ってみたいな感じがいいんですかね。で127番、カバちゃんを普通にカマちゃんって言い間違えるから困ると。言い間違えてもある意味正解ですからね、最初びっくりしたけどね、そういうの当然隠してたから最初、えっていうのありましたけどね。 で128番せっちゃんって誰と、あ、いや知らない人も普通にいるんでね、あの自分が今、ジーターでやってますけど、まあ、自分のジーターにも書いてあるんですけど、2ちゃんにあるですね、ゲーム朗読実況するというのがありましてですね、そっちの方で自分は初めて配信をしたっていうのがあって、でそこにはですね、実況する実況者という方がですね、まあ、GRJ っていうゲーム朗読実況の頭文字取って、まあ、GRJ とか言ったりするんですけど、そこはなんかちょっとした、まあ、コミュニティとは言ってないけどもコミュニティ化してまして、いろんなその人がそこのスレで、実況するんですけども、その中に、まあ、せっちゃんという、今何歳ぐらいなんですかね、とにかくまあ男の子がいるわけですよ、そういうことです、はい。もう知らない人にいちいち説明するのがめんどくさいめんどくさいですけど、なるべくそういう系のネタはやめた方がいいですね、だからそういう風に聞かれちゃいますからね、ちょこちょこ自分がこの今回のレッスンの中にもそういうのがちょこちょこ混じってますけど、聞いててさっぱりわかんない人が、もういるっていうところを考えないといけませんね、あんまりそういう人いないと思いますけど、自分の今聞いてる中でね、その後の配信をでも一部にいらっしゃるということで、まあ、ありがたいことですけどね、そういう方が聞いてくれてるってことなんで、そっちから来た人じゃない人ですからね、で119番中華戦争という、金満腹超面白かったもん、なんか周富徳とか、周富徳ずっとカメラ目線なんだで、浅草ギッドが面白いから、あれ中、料理の世界大戦みたいので、そう多国籍軍とかなんかやってたよね、あれ面白かったな、あれはねハマったね、何これっていう番組だったけど、あれ面白かった。でもあそこに出てる人たちって実はっていうか、本当にその料理のそういう料理界のあれだと本当にトップクラス中のトップクラスぐらいの人たちが出てるんだけど、バラエティでバカにされてるっていう、なんだろうこれって。だってまあいじられ、そういうキャラとしていじられてはなかったけど、タンさんとか、いたけど、赤坂利休の、料理長ですけど、あの人、普通にすげえ人みたいだしね、なんか、シュート不足もすごいんですけど、金満腹、すごい人なんだよね、あの人もね。で、他にも、名前忘れちゃったけど、出てきた人たち、てか、シュート不足の弟とかどこ行っちゃったんですかね、あれ。全然見ませんけどね、周富徳もほとんど見ませんけど、だすごいんだけどさ、全然すごい人っていう形で捉えてないあの番組ね、もうやりたい放題みたいなやつね、面白かったなあれな。それからなんかモーニング娘。のあれになるようになってから、まあ名前アサヤンになって、でああいう風になってからなんかもう全然変わっちゃって言いましたけどね、番組としてのあれがね、なんか。で、130番、おっさん好き男子とだけ言っておけばいいんじゃねと、それでなんとか通じますかね。で、131、いいキャラだったよねと、てか過去形にしてるけど、金満腹はまだ料理番組とかで普通に出てるでしょ、はい、出てるよね。はい、でやっとレースが落ち着きました。俺はどこまで読んだんですかこれはあー懐かしい。レース132、ジータ、ホームレスをお風呂に入れたりしていい服着せたりするコーナーあったよねと、まさに用品店とかであった、なんかね、そうてか浅草橋ヤング品店はあれでしょ、テリー藤がプロデューサーでやってたやつだよね確かね、てかテリー藤っぽいなっていう番組でしたけど、ホームレスをお風呂に入れたりしていい服着せたりするコーナーあったね確かあごめんなさいね、ブレザーありましたけど ったよ、確かなんかそんなのあった気するわ、懐かしいわ。で、自分が今回の番組名に書いてるジャンル名とは全く違うところに、行ってますけど、俺どこまで読んだこの雑学豆知識700連発は、メンデルの法則モーター読んだな、モーターまでかな読んだのは。で、次、やっと再開です。モのモナリザです。かつてモナリザが行方不明になった時、ピカソは犯人として疑われたことがあると。そうなんだ、お前盗んだろと。でも本名で言うと長いからもういいやピカソでっていうのがあるんですけど。で、次モノレール、モノマネしてんのはいいや。1821年ヘンリー・パルマによって 発明されたモノレール。モノレールのモノはギリシャ語で一つを意味する。モノレールの良さは脱線や踏切事故がなく、地下鉄より建設費が安く済む点。1964年に浜松町から、羽田間に、世界初の本格的旅客用輸送、旅客輸送用モノレールが誕生したと。その科学やってる人だと、科学やってる人以外にも、まあ絡むこと多いかもしれないですけど、モノっていうのは一つっていうのを、モノマーポリマーとかね、 ポリっていうのはいっぱいっていうね、意味だから、いろんなね、プラスチックのやつでポリマーって言って、でそれの一ブロックがモノマーで、モノっていうのは一つ、だからモノレールっていうのはレールがモノ一つっていうことだとかね。だからギリシャ語でトリって言ったら三つだ、モノジトリだから、あとペンタとか、これ5つだ、ペンタゴンのペンタだ5つとか、ヘキサでヘキサゴンって6つとか、そういうのありますよね。オクタゴン8つとか、そう、科学やってるとそういうのが結構絡んでくるんですけど、パラジクロロベンゼンとか、ジクロロっつったらクロロが塩素だから、でジが2つだから塩素2つとか、合ってるこれ。でまあいいや。で、モロヘイヤ、アラブ圏では王様が病に倒れた時、医師がモロヘイヤのスープを飲ませたところ、たちまち病気が治ったことから王様の野菜と言われている。あ、そうなんだ。あ、まあアラブ圏ではね、なるほど。別にヤマタノオロチ、日本の伝説上最大で最強の幻獣といえばヤマタノオロチ。頭と尾っぽが8つで胴が1つ、8個の山や谷にまたがるほど大きいと伝えられている。あ、そうなんだ。8個の山や谷にまたがるほど大きいの、ってかでかすぎじゃね、そんなでかいのヤマタノオロチって設定。そうなんだ。頭と尾っぽが8つで胴が1つっていうのはね、その、ドラゴンみたいのでドラクエに出てたりとかいろんなありますけど、そうなんだ。で、次ヤモリ、ヤモリもトカゲと同じように尻尾を切って逃げることができる。で、なぐらいですけど。で、次、やり手、あの人はやり手だという卓越した人物のことを表現する言葉がある。これは江戸時代には遊芸、遊ぶ芸を身につけ、客と、枕席って書いて、これなんていうのを共にする遊女という職業の女性がいた。遊女で遊郭の遊女、この遊女を監督したのがやり手と言われる年配の女性、体格が良く意地の悪いおばさんが多かった。やり手のことを強者って書いて、なんて読むのこれ、香り車、将棋だと強者ですけど、とも言い、買い手に対して一本も引かずに話を進めるのでこの名前がついたとも言われる。強者でいいのかな、 あの将棋で香車っていう駒があるんですけど、香り車とかいて、それは後ろに引けないんですよ。まっすぐはずっと突っ走れるんですけど、だからそういう意味なのかな、回転に対して一歩も引かずに話を進めるから、とにかく後ずさりしないんですよ。とにかく前にしか行かないから、で前にはずっと行けるんで、ね、うん、それがやり手か。へえ、そんなの。なるほど。で、次、夕日。普通朝より夕方の方が空気中の埃が多い、だから夕日は朝日より赤く見える。朝より夕方の方が空気中の埃が多い、だから夕日は朝日より赤く見える。本当これ、何、空気中の埃がなんで朝より夕方の方が多いの。朝は何、人がそんだけ動いてないけど、夕方だともう昼とかわーって人がとかいろんな動いてるから、空気中に埃が舞ってるってこと。いいのそれで。それでいいの、わかんないんだけど。で、ジータレス読み、133、さかなクンの豆知識とか載ってないのと。さかなクンの豆知識知らない。え、さかなクンの豆知識って何。あの、実はさかなクンの上のが本体っていうのでいいんですか、それ。下のは置物で器で、上があの本体だっていう話、前にあの誰かから教えてもらいましたけど、あ、そうなんだ。あれ何かあの被り物してんのかなと思ったら、被り物だと思ってたのがあれさかなクンで、あのその下にある人に見えるのが実は器だったっていう話をなんか聞きましたけど、あ、ちげえのかなあれ。で次、134、でかすぎて視界に入らないねと。うん、あのなんだろう、自分ちょうどあの漫画であのベルセルクってやつ読んでるんであれなんですけど、ガニシュカがあのでかくなりすぎちゃった、うん、てかベルセルク知ってる人にしか通じねえ。あれよりもでけえや、はるかに。だからほとんど何があるか見えねえ。なんだこりゃっていう、ただのね、だってもう山またがってんだよ、だってこいつ山またがってんじゃん、だって8個の山またがるほどだよ。でも山っつっても世界、最低の山っていうのがあるよね。あ、世界じゃない、日本で一番低い山、はちょっとした砂場で作る山ぐらいの感覚ですよね、確かね。ものすごいない高さがないやつもあるから、8個って言ってもどれぐらいの級の山を8個なんだか分かんないですけどね、でも普通山っつったらなんとなくもう少なくとも500メーター以上ぐらいはねある感覚ですから、そうしたらもう見えませんね、そんなやつがいても。ただでかいのが置いてある、なんていうか、うん、山ですね、そいつが山ですね。ねえ。はい。で、つい、ゆで卵。ゆで卵は半熟の状態が最も消化が良い気がするよ、確かに。半熟の状態が最もいい感じがするよ、確かにね。生だとそれはそれでなんか大変そうな気がするし、茹でだときついじゃないですか。だから半熟ってもうなんつうの、状態がすでにその腹の中に入ってちょっと立った時みたいな感じじゃない、ある意味。そういうことじゃないのね。で、次、4連続四球、ファーボールのことですね。これも伊集院が言ってましたね、ラジオでね。高校野球で明徳義塾高校が星稜高校の松井、まあ、あの松井秀喜ゴジラですけどに、4連続四球を行ったことに対して、だから星稜高校にいたその松井秀喜がもうものすごい打つんで、もう一回ももう打たせねえとっていう形でファーボールに全打席この4連続このしたと。いいんですよね、それでね。で、行ったことに対して当時、中日の小松投手はプロではまず考えられないことと怒りのコメントを発しました。そのだから正々堂々と戦わねえと、 逃げてるってことですかね、4連続ですからね、でしかし数年後チームメイトのローズを本塁打王にするために対巨人との試合でその松井に対して4連続四球を行ったっていうお前っていうことですよね。ローズ、中日にいたローズの、本塁打王にするためにこれ以上松井に打たしちゃならねえってことで巨人にいた松井に対して、4連続四球を行ったと。ダメだっつうのお前逃げてんじゃんっていう。で次、ラーフル、鹿児島では黒板消しのことをラーフルという。本当？なんで鹿児島では黒板消しのことをラーフルっていうの？てかちょっとかっこいいけど。ラーフルなんていうんだ。それは知らなかったな。ラーフル。なんでラーフルって言うんだろう。で次、ラーメン、水戸光圀が最初にラーメンを食べた日本人。これもなんか聞いたことあるな。本当かどうか知らないけど、水戸黄門、水戸光圀が最初にラーメンを食べたって聞いたことあるけど、でも暗い的には食ってもおかしくないんですけどね。なるほど。で次、ラーメンの丼模様、ラーメンの丼に、描かれているような食器につけられている渦巻きのような模様ありますよね。あれは、雷門、雷門、門っていうのは文章の文、雷の文章の文って書いて、これ雷門って読むのかな。雷門という、これなんかで聞いたことあったけどそのなんだろう、でも忘れてたんで、あれですけども、雷門でいいのかな、その辺もう忘れちゃいましたね。で次、落語家、落語家の、屋号は全部で24あると。笑福亭、これ梅雨のって読むのかな、これ明石屋、桂、月亭、御所屋、浮世亭、春風亭、金原亭、立川、月の屋、柳屋、古今亭、三笑亭、雷門、雷門、こっちは雷門でいいのかな、三遊亭、三弁屋、三弁家、入船亭、昔屋、長家老、五街道、柳亭、立花屋、林屋。こんないるんだ。まあ、笑福亭、明石屋、桂、月亭、春風亭、立川、立川立川か、立川、月の屋、柳屋、古今亭、三笑亭、三遊亭、長家老、柳亭、林屋ぐらいは知ってるけど他は分かんねえで、次、ラジオ体操、ラジオ体操の正式名称、国民保健体操。そうなんだ、国民保健体操っていうのがある、で次、ラスベガス、カジノで有名だが離婚手続きが簡単にできる街として、それを目的として全米から集まってくる。リノという観光都市、過去スキー客や登山客でにぎわっている街もラスベガスと同様に離婚手続きが簡単な街。離婚手続きが簡単だからそれを目的として全米から集まってくるんだ。まあ日本とあれがよくわかんないけど、離婚するのにいろいろややこしいのかね、アメリカだと、訴訟大国だと、わかりませんね。で、次、リカちゃん、リカちゃんの人形、リカちゃん人形のリカちゃん、本名は香山リカ、誕生日は5月3日、小学5年生白樺学園、成績は中の上で、成績は中の上、国語と音楽が得意で算数が苦手、文系ですね。父親のピエールはフランス人で音楽家、母親の香山織江はファッションデザイナー。リカちゃんの姉の香山理恵、姉がいんの、香山理恵はスチュワーデス、現在は行方不明現在行方不明、何が起きたの、何が起きた、スチュワーデスってところがちょっとヒントになってるかもしれないけど、 リカちゃんの下には双子と三つ子の赤ちゃんがいる七人姉妹。七人姉妹全部女？ピエール頑張ったな。へえ。いや、さすがにこんだけ歴史があるとリカちゃん人形のリカちゃんの設定っていうのも すごいね。でも身長とかは決まってないのか、人形だからあれなのかな。へえ。だフランス人と、ね、ファッションデザイナーの母親と そのハーフのあれだから、ちょっとあのモデル感、モデル的なね、その綺麗なあれなんですかね。へえ。小学5年なんですか、あれで。成績中の上って細けえな。国語と音楽が得意っていうのは、フランス人で音楽家のね、あの親父がいますから、音楽はまあ得意なんでしょうね。てか姉の姉が気になりますね。現在は行方不明って書いてあるんですよ。どこ行っちまったの。で、リュックサック、リックサックって書いてあるな。疲れない荷物の入れ方は、背中に当たる部分と下部分には軽く柔らかいタオルや衣服などを詰めて背中とリュックを定着させる。そして上部には重いものを詰める。だねって思うけど、でもこうやって言われないとちょっとあれだけどね。背中とリュックを定着させないと力のね、そういうその、の部分で逃げちゃってて、きちっとだからすごい疲れる、あの疲れるというか、せっかくの力があのきちっと働かないっていう感じなんですかね。で、ジータレスミ、135、ここ見てた、さかなクンには驚きが詰まりまくってるって書いてある。さかなクン、天皇も出席の日本魚類学会にあの帽子で出席。さかなクンってね、すごいと思うよ。天皇も出席の学会にあの帽子で出、本当だよ。ほったまげるよ。さかなクンね、さかなクン。あれが帽子に見えんのかって書いてあるけど、やっぱりさかなクンって上が本体なんじゃね、本当に。ひで、天皇の頭にさかなクン乗せてるよ、ひでよ。陛下乗っ取られてますやんって書いてある。すごいなあ、さかなクンすごいなあ。テレビチャンピオンに出てきて勝ちまくってよく知ってんなっていうぐらい、さかなクン知ってたあれだったけど、東京海洋大客員助教授だもんな。で、いじめられている君へ、さかなクンがいじめられてる人に書いた手紙もすごいぞって書いてあって、中1の時吹奏楽部で一緒だった友人に誰も口を聞かなくなった時がありました。威張っていた先輩が3年になった途端無視されたこともありました。突然のことで訳は分かりませんでした。でも魚の世界と似ていました。例えばメジナは海の中で仲良く群れて、泳いでいます。狭い水槽に一緒に入れたら一匹を仲間外れにして攻撃し始めたのです。怪我してかわいそうでその魚を別の水槽に入れました。すると残ったメジナは別の一匹をいじめ始めました。助け出してもまた次のいじめられっ子が出てきます。いじめっ子を水槽から出しても新たないじめっ子が現れます。広い海の中ならこんなことはないのに、小さな世界に閉じこもるとなぜかいじめが始まるのです。同じ場所に住み、同じ餌を食べる、同じ種類同士です。中学時代のいじめも小さな部活動で起きました。僕はいじめる子たちになんでと聞けませんでした。でも仲間外れにされたことをよく魚釣りに行きました。学校から離れて海岸で一緒に糸を垂れているだけでその子はほっとした表情になっていました。 話を聞いてあげたり励ましたりできなかったけれど、誰かが隣にいるだけで安心できたのかもしれません。僕は変わり者ですが、大自然の中魚に夢中になっていたら嫌なことも忘れます。大切な友達ができる時期、小さなカゴの中で誰かをいじめたり、ね、悩んでいたりしても楽しい思い出は残りません。外には楽しいことがたくさんあるのにもったいないですよ。広い空の下、広い海へ出てみましょう。で、さかなクンのお父さんもすごいらしいんですよ。さかなクンのお父さんはプロ囲碁棋士の宮沢五郎。プロ囲碁棋士、はあ、宮沢五郎っていう、さかなクンって本当にすごいよね。テレビチャンピオンのあれ見てたけど、発泡スチロールに残った匂いだけで魚当てたりしてたって書いてあるけど、すごすぎだな。もう意味がわかんない領域入ってんな。もう発泡スチロールに残った匂いだけで魚当てるって意味わかんねえ。違うの匂い、そんな、すげえ。だってもうお寿司屋さんの大将がわかんねえぐらい魚知ってたもんな。だって白身魚がいっぱい並んでて、それ食っただけでどの白身魚かわかるもんね。魚くんさんって呼べよって書いてある。魚くん様ですよね。で、魚くんさんの肩書きって書いてある。東京海洋大学客員准教授で、お魚ライフコーディネーター、農林水産省水産庁水産政策審議会特別委員、環境省環の暮らし応援団メンバーで、 JF 全国漁業協同組合連合会漁食普及委員で、千葉県立、アブセなのかな、わかんない、博物館客員研究員、千葉県館山市ふるさと親善大使第1号、静岡県、御前崎市名倉親善大使、吉本面白水族館、神奈川県横浜市中区横浜中華街、吉本遊べる水族館、ギョギョギョパニック、埼玉県、三好市ララポート新三吉3号からはね、内の研究員を務めてると。もう肩書きがパネーって。中学校時代吹奏楽部を始めた。動物奇想天外のサイトによると、あの水の層の吹奏楽だと勘違いして始めたらしい。そのためサックス演奏に長けているとか言って、さかなクンさんパネーな。おい、ウィキにはハコフグの帽子をかぶっていると書かれていたが、本体のことを公にするとまずいのかって書いてある。すげー、へー。いや、てかね、本当にこの人すごいよね。でも日本魚類学会にあの帽子で出席するのはちょっと天皇いるよ。天皇いるとこでもこれ外せないの？天皇いるとこでも外せないものなの、あれ。本体じゃねえの、本当に、あれ。すごいな、びっくりはこいちゃうね。ジータレスミ136、結婚も離婚もドライブスルーでできた気がした。ドライブスルー感覚かよ。だから離婚バンバンするんだよ、向こう。結婚もそんなのでできんのかよ。ノリでやってノリで別れんだな、それで。137、夢のない設定だねと。あれですか、リカちゃんの設定ですかね。で、138、お母さんの名字なのはなんでなのかね。ピエール婿に来たのかなと。まあそうじゃないですか。ピエール、向こうに来たんですよ、おそらくね。なんでなのかねと俺に聞かれても困るよって話ですよ。リカちゃんの設定を決めた人にちょっと聞いてください、それはね。俺に聞かれても分かりません、そんな。俺が逆に答えられたらびっくらこいちゃうよ、そんな。で、ですね。つい、139番、今日は久々に話が脱線してるね、いいことでと。久々なのかな。 久々なのかね。てか俺自分配信自体が久々だからね。この前もやったけどさ、あの何ヶ月ぶりかにやりましたからね。ちょっと間がすごい空きましたから、まあ、別のことやってたんでね、まああと仕事が忙しいっていうのはありますけど。でとりあえず今日はですね、このページね見ていくと、とりあえずその次そのあーからわーまで行った時に、和音行った時に、次に漢字のあからまた始まるんですよね。なんでこれ漢字のあからっていうのも変な言い方なんですけど、その前からも漢字使ってるんですけど、どういうこれ分け方してんだか分かんないけど、またあからに戻るんで、今日はちょっと 和まで行ったら終わりにしようかなと思います。はい。で、リクサックは読んだんで、旅客機の事故ってやつからですね。旅客機の事故は離着陸に要する11分間に起こりやすいので、クリティカル11ミニッツ、危ない11分と言われている。まあ正直離着陸の部分が一番危ないですから。そうですよね。だって飛んでっちゃって、普通に飛んでる時はそこまで危険なんぞのね、要素があんまりないでしょうから、飛ぶ前てか飛び出す時で着陸する時のところがやっぱり危ないっていうか、そこが一番テクニックも必要だし、あれなんでしょうけどね。で、ですね、臨時通貨法、通貨、お金の通貨ですね、臨時通貨法っていうので、昭和13年に施行された臨時通貨法で、支払いの際に1円玉は20枚までと規定されたが、これはあくまで店が拒否できる法律で、実際はなかなか断ることはできないし、それ以上にこの法律を知らない人が多いと。へえ、支払いの際に1円玉は20枚までと規定されたんだ一応。へえ、じゃあ20枚以上、まあ仮に、まあ、30円ですって言われた時に1円玉で30枚ずらずらずらって出したら、お客様って言われても法律ですから勝つんだ。まあ、そんなね、勝つ負けるってそんなことを訴える人はいないでしょうけど、そんなんだ、全然知らねえ。まあ、確かでも法律で縛ってんのがすごいな。で次、ルブブ、JTB 発行の、旅行情報誌ルルブ、ルブブじゃなくてルルブね、見る食べる遊ぶの略。あ、そうなんだ、ルルブって見る食べる遊ぶの略なんだ。はあ、知らないわ。てか JTB 発行のその情報誌を読まないしね。で次、冷房車、鉄道の冷房車は昭和11年南海鉄道が初、第2号は国鉄で特急ツバメの食堂車。で次、レコードの吹き込み、日本初のレコードの吹き込み、明治12年3月28日は東大理学部で機械工学を教えていた、イギリス人のユーイングが東京商法会議所に録音機を持参し、そこにいた東京日比新聞社長の福地源一郎に何か一言録音してみないかと勧められて叫んだ言葉、こんな機械ができると新聞屋は困るんだっていうのが初めてのレコードの吹き込み。で、次、ロイヤルゼリー、不老長寿の秘薬として有名だが、これは女王蜂の幼虫の餌だから、ロイヤルゼリーを食って育ったやつが女王蜂になる。まあ、さっきの前も言いましたけどね、今の配信でね、配信中にね、女王蜂の話したんでね、はい、ですね、で6月の花嫁、6月の花嫁が幸せになれるのは、6月は英語でジューン、このジューンは女性の守り神ジュノーから来ており、6月に結婚すると女神ジュノーに守ってもらえると思われているためで、このジューンブライトですよね。 で実際に6月やっぱ多いんですよね。そこで多少伸びるんですよね、その結婚のあれがバーンって。だからそこでやっぱ結婚したいっていう人が、そこに合わせてくるっていう人が多いんですよね。で次ロダンの考える人あのありますよね、思い浮かんでますかね、考える人。まあ CM でもあのノバとかで使われたから知ってる人は多いと思うんですけど、実際は地獄の中で人が苦しんでいる姿を見ている人物なんだ。これあれってそうなの、地獄の中で人が苦しんでいる姿を見ている人物が考える人なの、あれ。深い深いわっていうか、何あいつな、っていうか何こいつ、なんで地獄の中で人が苦しんでるのを見れるの、この人物は。不思議だな、何を考えてそんなの作ったんだろう。やっぱりちょっとあの分かんないとこ行っちゃってるよね、芸術のそのすごいとこ行ってる人は。で次ロッキー、シルベスター・スタローンのロッキーに出てくるロッキーが飼っているバッカスという犬は、プロダクションの犬ではなくスタローン本人が飼っている犬。へえ、そうなんだ。で次、ロンリコ、プエルトリコのロンリコは 75.5 でアルコール度数が 75.5 だと。でしかしもっとすごい度数のアルコール、ソ連エストニアの98度、しかし現在では生産していないため試飲すらできないと。で、96度のポーランドのポーリッシュピュアスピリッツがあるが日本には輸入されていないのでなかなか手に入りづらいと。スピリッツ、スピリタス、んあれなんだ。で96度って言ったらさ、何なのっていう感じするけども、アルコール度数96ってもうおかしい、いいのそれはって、で、そうだな、次、ワープロ、東芝が世界初の日本語ワープロを発売。1973年9月26日その値段、ワープロ630万、630万だよ日本語ワープロ、たっけ1973年で630万だから今で言えばいくらぐらいのことになるんですかね。たっけーなワープロな、またでっけーんだろうなワープロ、ものすげえでけんだろうな、こんなのでっていうぐらい、はい。でワイシャツ、ワイシャツは原料の一部にペットボトルの再生が使用されている、ペット再利用品がそうである。え、何これ、何この知識。で次、別れを切り出す日っていうので2月14日のバレンタインデーから半年目の、9月14日はセプテンバーバレンタインで別れを切り出す日。ああ逆なんだ。でも別に流行りませんよねこれはね。で次ワンコそば、これ最後です元来は客にそばをたくさん食べてもらおうとするもてなし料理、近年観光客向けに消化され、見るなんとかショーとかのショーね、消化され一杯食べ終わるとすぐに次のそばを投げ入れる形式をわんこそばと呼ぶようになったと。毎年何杯食べたかを競う大食い競争大会が開かれマスコミでも話題になる、客にそばをたくさん食べてもらおうとするもてなし料理だったんだ。今ではもうなんかよくわかんないですけどね、ただ早食いのためのあれだっつって、早食い大食いのためのっていう、で、今日はまあここまでということで、レッスン見に行きましょう。ですね、ジーダレッスン、140番、見た、あ、じゃあしっくりこないもんねと、ルール部ですね、見る、食べる、遊ぶ、しっくりこないもん、確かに確かにそうだけど、ルルブ、なるほど。 で141番、6月は梅雨時期だから式挙げる人が少ないから結婚式場側が客集めに考えたんだよねと。えらい、考えたやつえらいっていうことですよ。そうか、梅雨時期だから避けてたんだけども、ジューンブライドだからってなると、なるほど、やるね、その辺のうまいね。だからその穴の部分、その谷ですよね、谷の部分でどうにかしてっていうところで考えて、ジュノーだから、そうだそうだよって言うんで調べてみたらみたいな、ジューンってなんかないかなってんで、なんでジューンって言うんだろうみたいなところを調べて、そっから来て行けると、これもがっつり行けるわっていう感覚で、やったんですかね。そういうことなんでしょうか。はい、で142、もっと大きな作品の中から抜き出してきたのが考える人じゃなかったっけ。知らないっていうか、自分全然知らない。え、もっとその、あの考える人と言われてるあれも含めて、含めたそのもっとでかい作品があって、その中のあの考える人っていうのはその地獄で苦しんでる人を見てるっていう、だから地獄で苦しんでる人たちとかも込みであるのかな。それかそのなんだろう、わかんないわ。でもそういうのでもあるかもしれない、その中の考える人っていうポジションでああいうのがいたみたいな。で、次143、96度って飲み物として認識しといていいのかよって書いてあるけど、思うよ。96度って飲み物っつっていいの、アルコール度数96度っていうのは普通におかしい普通におかしい。96度ってそれの飲んじゃダメだもん、それも危ないですからね。で144番、スピリタスはヨジーがよく飲んでるやつだねと。あ、またその GRJ の実況者の人ですね。でもスピリタス よく飲んでんの、はあ、本当かよ。で145、ロンリコが普通にロリコに見えたと。まあ、重症だわ、もう重症っていうか普通に眠いのかもしれないけど、そうですか、はい。で146、ワイシャツの豆知識、素肌にワイシャツはエロいって書いたんだけど、これ別にあの男じゃなくて女の方でしょ、はい、そのワイシャツ的な生地のやつってことでしょ、そのなんだ、ブラが透けるとかそういう感覚なんでしょ、あの夏場その学生時代とかのはい。で147番、シャワーもつけてもらえると嬉しいと嬉しいじゃねっつうの、はいね、はい、というわけでですね、まさかそういうレースで今回終わると思いませんでしたけど、今回のですね、雑学、なんだどうせした豆知識のやつをですね、あからはまで行ってまたあからっていう形で行きます。はい、まあ、適当な時間にまた適当にやると思いますんで、まあ、もしよかったら聞いてちょうだいと。録音ファイルは前回のも含めてアップします、なんか書いてあったし、録音がどうたらこうたらって、一応一人その人は聞いてくるってことだから、まあ需要があるのかなと思ったんで、アップしたいと思います。はい、であ、そうか、パスワードとかもういらないんだな。とりあえずはまあアドレスあって、そこから入り込めば落とせんのかな。でもファイルバンクなんで、あの落とすためにはなんかソフトを的なものを入れなきゃダメですけどね、確かに。それに入れれば普通に、落とせますかね。で148番、漏れ体操服ねと。いや、いいからもう。で149番、ナンバー177のところにあったよと。体操服って全然あれなんだけど、 トリビアの泉であったらしいですよ。65兵だって。考える人っていうのはフランスの彫刻家ロダンの地獄の門という作品の一部で、地獄で罰せられる人々を見下ろしながら考えているという構図。地獄の門は高さ約6メーター20センチで、考える人の部分は38センチと小さい。この考える人、ロダンのお気に入りで独立して改めて発表されたと。独立した考える人は約180センチ、立派になりました。考える人のモチーフは13から14世紀に活躍した詩人ダンテ。改めて発表した当時も詩人という名前でしたが、ロダン自ら考える人に変更したと。最初グループでデビューしたのに、いつの間にかソロで活躍する音楽の世界みたい。挙句の果てにプロデューサーと結婚なんかに、結婚したりなんかしちゃってねって書いてあるけど、なるほどね。地獄の門っていう作品の一部で、地獄で罰せられる人々を見下ろしながら考えている。つって地獄の門、ヘルツボールですよね。なるほどね、はい、トリビア見てたらですね、 また眠れなくなっちゃうんで、この辺で終わりにしましょうね、はい。ありがとうございました。というわけで、終わりにしたいと思います。どれぐらいやった？でもそこそこやりましたよね自分ね。3時間やってんじゃバッチリ。はい、というわけでありがとうございました。お疲れ様でした。あと1ヶ月ぐらいしたらですね、自分も4周年ですよ配信。うん、まあ今回は、今年はあんまりやってないから、大して回数やってないですけど、トータルででも500回ぐらいはもうやってんじゃないかと思うんですけどね。またなんか長いネタでも仕入れてやるのかね。またあれかな、怖い話系やる、なんかないかな、オカルトラジオ的なやつ。でもそれやり始めたらまた何ヶ月もずっとそれなんだけど、まあいいんだけど、嫌いじゃないしね、はい。でこういう雑学系とかも別に好きなんで、まあ、なんかまたまとめスレとかでなんか面白いのあったりしたら教えてもらえたらとは思います、はい。というわけで、この辺で終わりにします。ありがとうございました。んじゃあ、バイバイ。